London.
He calls me selfish.
スケベイスネック。
アップルっぽいこともそうでないこともふわっとろけする番組アップルンルン、お届けするのはタロケンと
鉄道一郎と
DJ でーす。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
僕普段箸は全部割り箸を使ってるんですけどね。
うん、
まあまあ洗うのがめんどくさいのもあるし、なんだ、そもそも割り箸は切れ端から作ってるから、別に割り箸はやめたところで全然なんだ、地球に優しくないっていうことも、
うんうん、
話もありましたから遠慮なく使ってるんですけど、
うん、
ちょっと前まではダイソーで、買うと100円で割り箸が100本入ってたんですよ。
うん、
へ
ー。でそれがいつだろうな、1年ぐらい前からかな、70本に減ってたんですね。
うん、
お
お値上げしたかと実質。
うん、
まあでもまあいいかと思って、でその70本のやつを多分2回ぐらい買ったのかな。
うん、
でそれももうなくなってきたんで、今日久々にまあダイソー、まあダイソーは普段から行ってるんですけど、うん、割り箸を久々に買ったんですよ。
うん、
はい。
そしたら一袋50本にまた減ってました。
うん、
わかりやす
ということで、2、3年前から、実質2倍の値上げっていうね。
うん。
おぉ。
いうことで、うん。だいぶ高くなったね、みたいなね。
うん。
へぇ、
しょうがないんで、2袋買ってきましたけど。
はぁ。
まあね、いろんなものが値上げしてますからね。
うん。
しょうがないんでしょうけどね。うん。まあ、そんな感じで。まあ、とはいえ、ダイソーいろんなものを開発してくれるんで、最近はね、スマホの保護フィルムとかケースとか、あの辺なんかもう100円レベルで買えるようになってきてるんで、
うん、うん、うん、
うん。もう、かなりなんだ、最近は USB メモリー32ギガとか、その辺も売ってたかな。
いくらぐらいで売ってんの？
あれ、いくらだろう？値段ちゃんと見て
ないんですよ。500円とか600円とかかな？もうちょいすんのかな？
うん、まあ高くても500円じゃないですか。ひょっとしたら300円ぐらいかな、わかんないけど。
おお、いいね。
うん、でもただ USB 2.0 で32ギガだから本当に最低
ラインです。ああ、なるほど。
うん、だから300円かもしれない。
うん、
まあ今時32ギガ普通にね、パソコン系のショップで買っても700円ぐらいとかで、
うん、
3.0 で買えますもんね。
うん。
うん、なんでまあね、うん。まあ、今度行ってきたら値段確認しようと思いますけど、まあ、本当にバリエーション増えてきているんでね、
うん、
うん、まあ、いろんなものが助かるんですけど、
はい、
まあ、その、ね、ダイソーの、IT 関係の、ラインナップにも影響がありそうな、Apple の発表会がありまして、
うん、
はい、はい、
まあ、予想通りね、iPhone15、15 Pro、15 Pro Max 等が発表され、
うん、
あと、アップルウォッチが、シリーズ9がですね、
うん、
発表されまして、
うん
うん、まあ、メインとしてはそんなところかな。あとは、まあその、まあ、噂通りね、iPhone が USB-C になったので、
うん、
合わせて、AirPods Pro のケースが USB-C のケースになったやつに変わりましたよとか、
うん
うん
うん、まあ、あとはなんだ、多分、第10世代 iPad Pro に付属してるやつと同じだと思うんだけど、ライトニングで挿すものを USB-C にさせる変換ケーブル、
うん、
なんていうのもまあ出てきましたけど、4780円もするから、これは純正品買う人はいるのかどうかよくわかんないけど、
うん、
うん、で、まあなんだ、iPhone のラインナップとしては14の時代と変わってなくて、
うん、
ノーマルの iPhone15 と、それからでかい iPhone15 プラス、
うん、
うん、で前回の14の時からプロと、ノーマルのやつは CPU のチップの世代が1世代、違うっていう法則になったので、
うん、
今回も最新の A17 ではなくて去年14プロに乗っていた A16 バイニックか、
うん、
それが iPhone15 に乗ってますね。
うん、
うん、なに1世代遅れてる形、
うん、
でプロの方は iPhone15 Pro と iPhone15 Pro Max、
うん、
でこっちに最新の A17 Pro と チップにもプロって名前がつきましたけど、
うん、
A17 プロが乗っているという格好に、なってます。
うん。
うん。で、まあ、まずノーバルタイプの、iPhone15 と15プラスなんですけど、
うん、
USB-C になったんですけれど、USB2.0 です。
うん。
3.0 じゃないです。
みたいね。まあ、一部噂はあったけどね、うん、事前に。
まあ、正直僕もその、なんだ、差別化はありかなとはちょっと思ってたんで、
うん、
まあ、あ、そう来たかと思ったんですけどね。
うん。
うん、まあ、これ要はその、なんだ、USB3.0 に対応させようとすると、
うん、
USB3.0 のコントローラーとかが必要になってくるんですけど、
うんうん、
それが iPhone15 Pro、Pro Max に入っている、A17 Pro の方にはそのコントローラーが入ってるけど、ノーマル版の iPhone15、15 Plus は去年のプロ版が載ってた、A16 Bionic が載ってるから、
うん、
結局 USB3.0 のコントローラーがないわけですね。
なるほど。
いや、3.0 にしようがないという、
うん、
まあそういう仕様上の、なんだ、チップ上の問題というか、
うんうん
うん、なので、まあ、C にはなったけど USB2.0 っていう、
うん
うん、形になってます。うん、で、うん、あとは、まあカメラも良、くなってて、去年の14プロとかに載っていた4800万画素の、カメラがノーマルの15に乗ってきたよと、
うん
うん、いう形で、なんで、まあ、まあ、レンズはね、当然2つなんで、
うん
うん。まあ、その辺は前回と変わってないんですけれど、
うん、
まあ、去年、だから去年のプロ相当になったって感じかな、イメージ的には。
うん。
うん。っていうのが、まあ、iPhone15 ですね。うん。あ、で、あと、ダイナミックアイランド、ノッチがなくなってダイナミックアイランドになったんで、その辺も去年のプロと同じような感じ。うん。ですで、まあ、上の凹みがなくなりましたよと。
うん。
うん。ことですね。で、あとはまあなんだ、表面の仕上げがかなりこう手の込んだというか、
うん、
去年まではあとカラーのなんだ、金属のようにガラスが張ってあったような感じだったのかな。僕はノーマルモデルほぼ触ったことがないんでよく分かってないんですけど、
うん、
それがなんか素材になんか色が塗り込んだというか混ぜ込んだような感じになってるんで、質感がだいぶ触った感じが変わってるっていう話ですね。
うん。
うん、で、まあ、薄めの、カラーリングで、黒以外はまあ、ブルー、グリーン、イエロー、ピンクなのかな、これは。
うん。
うん。全部薄めのカラーリングになってるっていう感じですね。
うん。
うん。で、まあ、画面サイズも 6.1 と 6.7 で、まあ、ノーマルとプラスって形。うん。になっていますね。
うん、
で、値段がそのままなのかな、確かこっちは。ちょっと上がってんのかな、1万円とか5000円とか。
うん。
うん、日本円、米ドルでは変わってないんですけど、まあどうしても円安に絡めて値段付けされてるんで、
うん。
うん、若干部分的に、上がってるやつがあったりしますが、値段的には。うん、日本円ではね。
うん、
はい。一応なんだ、iPhone15 の 128GB で 124,800 円からか。
うん。
うん。15プラスだと、15,000円とかの 139,800 円から。
うん。
で、128GB から始まって 512GB までという形。
うん。
うん。になってますね。はい。まあ、あとはなんだ、まあ、細かいこと言うとなんだ、ウルトラワイドバンドとかあの辺も新しくなってるのかな、
うん、
うん、らしいんですけれども。まあ、そんな感じなんで、まあ、ノーマル版ね、まあ、まあ、僕はあんまりそっちの方は、本命ではないので、
うん、
さらっとしか見てないんで、あんまり細かいこと分かってないんですけども、まあ、まあ、USB-C になったっていうのが、まあ、まあ、最大のポイントが一つかな。
うん。
うん、なんで、まあ、ね、この機に11ぐらいとか、iPhone11 ぐらいとか、ね、その辺ぐらいからだったら、まあ、買い替えてもいいんじゃないかっていうね、
うん、
うん、感じかなと思いますけどね。うん、で、あともう一個、まあ、僕としてはこっちが本命なんですけど、iPhone15 Pro と15 Pro Max。
うん。
うん、まず、ボディがチタニウムになりました。
うん。
なんか、 チタニウムにボディやられましたって、あの、パワーブック G4 400、500とかの時が、うん、思い出されて、なんか懐かしいな、この感じとは思うんですけど。
うん
う
ん、
で、それによって、若干サイズも物理的に小さくなったのかな。うん、で、重さも19g だったっけ、軽くなりました。
うん。
うん。なんで、まあ、これぐらいの、iPhone ぐらいの重さだと 19g とかでも結構手に持った感じではっきり軽くなったって思えるぐらいらしいので、
うん、
うん、まあそういう意味では、まあ小さくてというか、まあ若干、物理サイズもどうも小さくなって、で、エッジが、液晶の縁が狭くなったのか、
うん、
うん、で、軽くなって丈夫になりましたよという、
うん、
うん、のがまあ一つですね。うん、で、当然こっちも USB-C に変わってまして、
うん、
でこっちは、さっき言ったように、搭載された、A17 Pro チップに USB3.0 の、チップが入ってるんで USB3.0 10Gbps 対応です、
うん
うん、なんで、最大で、4K60fps、Apple Pro Raw とかまで、出力できるよと、
うん、
で、あと、まあ、そんな感じで、まあ、動画撮影に関して言うと、USB-C で繋いだ外付け SSD に直接録画できるだそうです。
おぉ、それすごいね。
うん、お、これはいいなと思って、
ね。うん、うん、うん、
うん。なんで、さっき言った Apple Pro Raw4K60fps みたいなバカでかいでサイズのある動画でももう外付けでなんか 2TB とか 4TB の SSD 持ってきて差し出しておけば、
うん、
まあ内蔵の容量を考えなくてもいいよと。
そうだね。パソコンに移したりがめんどくさくねえやな、うん、
そうですね、それもあるんで、うん、むしろ逆にね、本当に長尺で動画録画するんだったらもう外付けに入れちゃった方がいいかもしれない。
うんうんうんうん、
なんでまあまあ本体の方は内蔵してるのが、プロとプロマックスではスタートが違ってて、
うん、
iPhone15 Pro は 128GB からスタートして 1TB まであるんですけど、
うん、
iPhone15 Pro Max は最低が 256GB になりました、
うん、
で、まあ 1TB までということで、
うん、
まあね、ひょっとしてそろそろ 2TB とか出るのかなと思ったけど、今みたいに外付けに録画できるんならもうそんなにいらないので、確かに、
うんうんうん、
十分ですよ 2TB で、
うん、
うん、だからもうその辺はもう 512GB ぐらいに塞いといて外付け SSD とかにも全部録画しちゃうことにしちゃってもいいんじゃ、いいかもしれないですね、
うんうん
うん、あと、なんだ、あと、サイドボタン、横のボタンが、まあ通常だとなんだ、カチカチと上下させて、音声をオンにするかオフにするかってあれだですよね、今までは。
うん。
うん。あれが、普通のノーマルの iPhone15 の方は従来通りなんですけど、
うん、
15 Pro の方では、そこが、アクションボタンっていう形に変わりました。
うん。
なんで、そこにボタンの機能をカスタマイズで割り当てて、
うん、
ワンボタンで、例えばボイスメモが立ち上がるとか、なんかのアプリが立ち上がるとか、
うん、
うん、まあ、独自の機能をそこに割り当てて、すぐに自分が使いたい機能がこう立ち上がるようなことができるっていう。まあ、あれですね、Apple Watch Ultra とかについてたあれと同じ発想かな、考え方としては。
うん。
うん。っていうのに変わったんで、もちろん、まあ、音の、オンオフも割り当てできるんですけど、他の、機能もできるっていうことで、まあ、よりプロらしく、カスタマイズできるボタンっていうのがね、
うん、
ついてきたっていうのがありますね。
うん
うん、で、あと、まあ、これが一番びっくりしたんですけど、iPhone15 Pro の方は、望遠の方は従来通り3倍なんですけれど、ズームの方が。
うん、
15 Pro Max は5倍ズームになりました。
うん、
まあ、ズームというか固定なんですけど、なので、iPhone15 Pro Max は、一番望遠のになるレンズが 120mm 相当。
なるほど。
だね、13mm、24mm、120mm。
うん。
だから約10倍ですよね。
うん。
広角側から見ると。
うん。
うん。Max じゃない方のプロは、従来通り13、24、77。で、まあ、変わらずという感じですね。
うん。
うん、 なんでまあ、これまでは、カメラの望遠は、プロとプロマックスで変わらなかったんですけど、今回から映像差が出ていったっていう格好になるんですけど、
うん、
で、そんな中でも、じゃあ、そんな120ミリ相当の、焦点距離を稼ぐのに、どうやってやったんだっていうので、従来から言われてたのは、ペリスコープレンズって言って、潜水艦の潜望鏡みたいなの、
うんうん、
プリズムで90度に曲げて、こう、縦に、レンズの強度部分を入れて、そこで焦点距離を稼ぐっていう、まあ、あれじゃないかと予想されてたんですが、
うん、
全然違うやり方でやってきまして、
うん、
記事的には5つ目になるのか、5つ目になるんですけど、ですね、テトラプリズムって言って、プリズムを使って、光の光軸をギザギザに曲げるっていうやり方をしてて、これで距離を稼ぐっていう。
ああ、なるほどね。
うん。こんな、これ聞いたとき、こんなことできるんだと思ったんですけど、
うんうんうん、
なんだろう、あれですね、多分ね、タイムマシンとかでね、デジタルカメラができる前の、時代に戻って、キヤノンの開発者とかに、未来ではこんなことになってますよって言ったら、多分笑って信じてくれないと思います。
うん。
それぐらいその、レンズの光軸、レンズとそのフィルムなり、センサーなりとのこの中心の光軸をきっちり合わせるって、めちゃくちゃ精密な技術が必要なんですよね。
うん。
それを途中でぐにゃぐにゃに曲げて、ちゃんと動くってどういうことっていう。これは多分アップルしかできないんじゃないかな。他のカメラメーカーもスマホメーカーも含めてやってくるんかな。真似してくるとかあるのかな。どうなんだろう。
うん。
うん、もうちょっと我々の想像を超えたやり方をやってきてますね。
うん。
ね、うん。で、まあそんな形でやってて、でしかももちろんオートフォーカスで、しかも高画質、なんだ、まあいわゆる手ブレ補正もついているという感じになっていて、
うん、
でまあおそらく専門家というかこの辺に詳しい人の予想だと、多分このオートフォーカスはセンサー側を動かして手ブレ補正で、こうもともと手ブレ補正が上下左右と前後にも動く手ブレ補正になってるから、
うん、
多分ここのオートフォーカスはセンサーが動かしてフォートフォーカスしてるんじゃないかっていう、
うん、
予想してる人がいましたけどね、
うん
うん、まあでもいずれにしてもちょっとこのやり方はカメラを昔から知ってるものとしてはちょっとこんなことができるんだっていう驚異的な驚きの仕様になってますね、
うん
うん、カメラを知ってる人ほど驚くんですね。
ですね。うん。うん、もう本当に20年前の常識ではこんなこと不可能っていうふうに絶対思うレベルのことですね。うん。で、あとまあなんだ。この120ミリ以外にも、まあカメラ自体は、超広角の13ミリと、メインカメラの26ミリか。
うん。
と、今の120ミリと、まあプロマックスの場合はその3つなんですけど、
うん。
まあ、あとはだから、いわゆるデジタルズームのためにはなるんですけど、
うん、
カメラの、カメラアプリの中で選ぶレンズの画角として、13mm、24mm、28mm、48mm か、うん、まあ、とにかくなんだ、いわゆる昔の一眼で、まあ、フィルム時代の何ミリっていうこのレンズの焦点距離、
うん
うん、まあ昔からカメラをやってる人で、特にフルサイズの時代から、フィルムの時代からとかフルサイズ前提で使っている人からすると、何ミリって言われたらこれぐらい画角だなって頭の中にイメージが出るんですよね、
うん、
なんで24ミリだったら、あ、こんな風に絵が撮れるよね。例えば女性撮る時でも、例えば女性がソファーにこう腰掛けて足を斜めに伸ばしているときに、足がえらい長く見えると、あ、これは20ミリぐらい撮ってるなとか
、うん、
で逆に何だろう、人が、まあ、室内で人が何かこう、例えば匠の誰かがこうなんかこう作業している状態をこう より自然な画角で撮るんだったら35ミリがいいよとかっていうのが頭の中にあるんですけど、
うん、
なんで、うん、その辺の扱いが頭に入ってる人からすると、あの、まあ、もちろん従来の iPhone の、画角のところでくるくる回すと、まあ、デジタルズームが効くんで、まあ、実際は同じミリ数にすることはできるんですけど、
うん、
それでもやっぱり24ミリ、28ミリ、35ミリって言われた方が、あの、イメージがしやすいっていうところがあって、それをちゃんと考えて、
うん、
アップルの方は、そういう、まあ、切り替えができるようにしてきてるんですね。
うん。
うん。なんで、それもやっぱり、プロの、まあ、カメラマン向けっていう感じの、インターフェースにしてるっていう、
うん。
うん、ところが、ありますね。うん、まあ、あとは、まあ、今のカメラの話で言うと、まあ、はっきりとは書いてなくって、超広角の13ミリとかは、13ミリとか、広角のやつは、これまでの14プロと同等みたいなんだけど、でもなんか発表の発言の中で、レンズフレアを抑える新しいナノスケールコーティングっていう、
うん、
ことがあったらしくて、
うん、
まあ、今まで iPhone のプロマックスとかプロの、レンズでも、太陽光線の反射、レンズ内の反射がちょっとひどいよっていうか、ひどいっていうか、ちょっと出過ぎだよっていうのが前から言われてて、
うん
うん、それは前から指摘されてたんですけど、どうもその辺をちょっとコーティングで改善してきたっぽいよっていう、
うん、
まあ、この辺は実機が出ていろんな人が写真撮影してみないとわかんないんですけど、
うん、
どうもその辺をちゃんと修正してたようだと。
うん
うん、いうような話が出てきてますね。まあ、そんな感じなので、まあ、僕はもう、プロマックス一択なんですけれど、まして、ズームの方も、望遠の方も5倍までできるので、
うん。
うん、15プロの 128GB が159,800円から、
うん、
15プロマックスは 256GB からで、189,800円からと、
うん、
もう約19万スタートみたいになりましたね、プロマックスが、
うんう
ん、はい、なんで、まあ、そうそうおいするとっていうところはあるとは思うんですけど、僕の方は、まあ、これ発売22日の金曜日夜の9時からか、
うん、
発売開始になってて、もう、僕の方はもう注文したんですけど、
うん、
まあ、去年と同じように、15 Pro Max の1テラを注文しました。
うん。
うん。で、249,800円で、去年から1万円上がってるのか。
うん。
うん。で、ただまあ、今、なんだ、Apple の公式ホームページでも下取りできるんですけど、
うん。
僕の14 Pro Max で1テラを Apple で下取りに出すと、標価格が115,000円なんですね、最高で。
うん。
うん、で、ソフマップがやってる、中古の買い取りのラクールってサイト、
うん、
まあ、去年、iPhone 買い替えるときに、もうヤフオクに出さずに、そこのラクールに持って行って、静岡にも店舗があるので、
うん、
そこで買い取ってもらったんですけど、
うん、
そのラクールはどうなのかって思って見てみたら、やっぱりちゃんと考えてて、ソフマップ考えてて、今、iPhone の買取額が割増しキャンペーンをやってるんですね、ちゃんとね、
うんうんうん、
しっかり。で、見たら、僕の14 Pro Max 1台が、16万9千円で買取できるよと。
うんうん、
で、まあ、去年も、一切引かれることなく満額で買い取ってもらえたので、うん、まあ、今年もそれができるとすると、まあ、約17万円ですよね、買取額が。うん、で、新しい iPhone が25万だから8万円追加。
うん。
で、14 Pro Max から15 Pro Max になるみたいな。
うん。
うん、なんで、まあ、Apple に出すよりは、ラクールとかその辺に書いてってもらった方が、うん、まあ、他の iPhone とかそういうものも一通り見たけど、だいたいラクールの方が安高いんで、
うん。
Apple、うん、まあ、めんどくさい人はね、まあ、Apple 出してもいいですけど、ちょっとでも高く買い取ってもらいたいんだったら、まあ、ヤフオクメルカリと、まあ、ラクールあたりを比べる。
うん。
で、まあ、手間も含めてどっちがいいかっていうです
ね。うん。
うん。そんな、のを計算していただければいいんじゃないかなと。
うん。
いう感じですかね。
あと、あの、アップルに下取ってもらうと、お時間的にはどうなんですか？
時間ですか？
うん。Google ピクセルの時に、Google は買い取ると、うん、結局、送るんだけど、一旦、うん、買い取る、新しい買うやつを定価で払って、そして、後から、しかも結構時間がかかって、買い取った額が振り込まれるみたいな感じになるから、結局最初に、新品代いるじゃんみたいな感じなのね。
うん。ああ、そういうことか。
はい。で、僕はずっと、まさかタロケンさんがソフマップで売るようになるとは思わなくて、僕ずっとほら、オークションができないから、ずっとそのラクール、ソフマップのラクールになる前からずっと、まあ、近くにあるのを含めてソフマップで買ってもらってたんですね。オークション弱者だから、僕。うん。
うん、うん。
うん。だから、そっち側だと早いのね。
ああ、なるほど。
1時間半ぐらい待つだけでできるから。
うん、そうですね、
うん。うん。そういう時間的なタイミングもあって、あれなんだけど、アップルではやったことがないので、どうなのかなと思って。
ああ。すみません、僕もアップルに買い取ってもらったことがないんでわかんない。
うん、でも多分流れとしてはあんまり変わんないはずですよね、そういう形で。
ああ、一応でも下取りに出す方法っていうのが書いてあるな。下取りに出すデバイスは新しい iPhone を受け取るまでお持ちいただけます。ああ、物が先に、新しい方が先に来るんだ。
ね、うん。
配送業者による下取りデバイスの集荷を予約する方法と、集荷の前にデータをバックアップして移行する方法を記載した E メールをお送りします。
うん。
なんで、まあ、新しい iPhone が先に来るから、まあ、移行しといてねということですよね。
ということは、やっぱり新しい iPhone 代は先に払ってね、だよね。
これで下取りのデバイスがアップのパートナーに到着すると状態検査して、下取り完了です。
で、振り込まれるんじゃないの？
で、このデバイスの下取り額が一括払いで購入した新しい iPhone の価格を上回る場合は差額分をアプリギフトカードを送ります。んということはどういうことなんだ。下取り額が一括払いで購入したのを上回る場合は差額分をギフトカードアプリギフトカードで E メールを送りします。うん、これだけじゃ分かんないけど、
うん、
値引きした金額で、いけるのか？新しい iPhone を分割払いで購入する場合、下取り額分の割引がそのまま適用されます。一括払いの場合は、受け取って評価した後、そうか。一括払いだと、やっぱり満額先に払っておいて、後から返金なんですね。
ね、
うん。で、分割払いだと、
なるほどね、分割の可能性があるからね。
分割だったら先にもう引いた額で、まあ、クレジット組みようっていう。
うん、うん。
ああ、そうか、まあそうか、なるほど、それはできるか。ああ、そうですね、そういうことか。初めて気がついた。うん。そしたら、ペイデーかなんかで、なんか3回だか36回だか分割が金利手数料0円とかやってるから、それ使った方がいいかもしれないですね。結局払う額は一緒だから。まあただなんだ、僕みたいに1年後に売るっていう場合は、ね、36回払いとかできないんで、
うんうん、
ダメですけど、ね、3、4年それ以上使うつもりの場合は、分割にしておいて下取り分を引いた上で、分割払いという形に取った方がいいかもしれないですね、これは。なるほど、そういうことか。ああ、書いてあるな、金利0円の分割払い。ペイデイで、これは36回しかないんだな、分割は多分。ただお支払い24回目に新しい iPhone に買い替えるオプションがありますとかいうのはあるので、アップルの公式ホームページのちっちゃい注意書きみたいなとこクリックすると書いてあるんですけど、
うん、
iPhone、最新の iPhone15、15 Pro とかの場合は 分割回数は36回と決められてて、
うん、
新しい24回目に新しい iPhone に買い替えられるオプションがあります。だから2年後になんか引いてくれて買い替えるって選択を取るっていうことができるみたいなんですね、
うん、
で今の時点で iPhone14 Plus とか13とか SE とかを買う場合は分割回数は24回と決められてて、
うん、
だから商品によって分割回数が決められてるんですよこれね、
うんうんうん、
Mac だと36回で iPad だと12回とか Apple Watch は3回 AirPods も3回 Apple TV、HomePod、アクセサリー類も全部3回、
うん、
こういうのが Payday の、Apple と Payday で作ってる、まあ、Payday 後払いプラン Apple 専用というやつだそうですね、
うん、
あとそれ以外は従来からあるオリコのショッピングローンが3万円以上の場合は使えて、これは最大24回だから多分これは普通のローンで買うのと同じように最大24回まで自分で好きな回数選べると思うんですけど、
うん、
うん、そうですね、まあただその場合の下取りがある場合はどうなるかとかはよくわからないんで、その辺はすいませんアップに聞いてください。うん、一応これもあるんだな、昔からあるオリコの分割払いですね、
うん、
まあそんな感じなんで、まあね、最近はいろんなところでペイデーを押してるみたいで、うん、この間初めて僕もペイデーを、使ったんですけど、
うん、
まあ、ね、アップルの方もこのペイデーで、まあ、分割っていうの。まあもう購入画面のこの商品の金額のところで、一括払いかもしくはもう36回払いで月額3000円ぐらいからとか全部もうそこに書いてありますんで、
うん、
うん、まあ iPhone に限らず、まあこれで分割で買う場合は一体支払いがいくらかとかいうのはもう一目で分かるような形になってますね、
うん、
うん、何の話だっけ、あでもそうか、でまあそんな感じなんで、まあそういうのを使うか、まあラクールなりに持っていくか、
うん、
うん、っていうような感じで、まあまあ、あとはそのなんだ、僕が、うんと、実はそのなんだ、iPhone 発売開始の当日の夜9時に寝ちゃってて、うん、起きたのがもうなんか、翌日ぐらいになってたもんで、
うん、
実はタイミングを逸しまして、うん、なんで、最速だと22日だから、1週間ですね。今月の22日が、出荷日なんですけど、
うん、
僕が注文したのが多分夜中の12時過ぎだたかな。で、まあ、見たらもう納期11月とかになってたんですけど、しょうがないんで注文しました。
うん、
で、まあなんで、正直その、ラクールの買い増しキャンペーンもその頃までやっててくれるかどうかわかんないんで、
うん、
最悪終わってるかもしれないんで、16万9000円でならないかもしれないけど、まあそれはもうしょうがないからいいやってことにしてですね、
うん、
まあとりあえずはまあ注文はしたんですけど、うん、まあなんかやっぱなんだかんだ言っても、世界中で需要が高いみたいで、まあ日本に限らず海外でもまあだいたい遅れ、もうすでに出荷が時期が遅れてるみたいな形になってるのかな。
うん、
中国はもともとあれなのか、出荷が11月なのか、まあこれはもともと遅かったけど、イギリスでも一部の機種が7週間から8週間後、カナダでも6週間から7週間後、インドでも最大8週間とかになっていて、まあ特に15プロあたりは一番遅れてる傾向があるよと、
うん、
いう感じなんで、まあまあしょうがないかなというところですね、
うん、
この辺はね、
うん、
まあおとなしく11月まで、まあ、待つことにします。
うん、
はい、まあそんな感じの iPhone なんですけど、BJ はどうでしょうか。
俺は機種変更、なんだっけ、なんかソフトバンクで、うん、半分払った、払い終えた時点で、ただで機種変できますってやつね。
ああ、そっかそっか。
うん。それでもう早速注文しました。
ああ、どれをチョイスしました？
うん、プロだね、やっぱ。
プロ。
うん。あの、別にズームはいらないんだけど、うん、やっぱこれ、転送スピードが上がるのがね。
そうですね。
で、うん、特にね、一番あの、使いたいのが、
うん、
実は俺、やっぱイーサーネットなのよ。
有線 LAN か。
そう。ちゅうのが、あの、大抵そのデータを転送したいときって、
うん、
ほとんどが、あの、フェリー乗るから、ネットフリックス10話分ダウンロードしたいとか。そういうケースに一番使うのよ。
ああ、そういうことか。
そうそう。で、今までそれ10話分ってすげえ時間かかるの。
まあ、そうですよね。
うん。それを一気にやりたいから、もう めんどくさくないから、
うんうんうん
う
ん、
そういうものはたくさんあるからね。あの、イーサネットつなぐコネクタっていうか、ハブはいっぱいあるから、
うんうんうんうん、
それやっぱ使いたいなっていうのが一番だね。
ああ、じゃあ USB-C からギガビットイーサネットに変換
する。そうそうそうそう。そう、でもザーって一気にダウンロードして、さって持って入れたいっていう。う
ん、ああ、そうか、そういう使い方もあるか、確かに。
うん、それ考えると、まあまあ、いろんなこと考えるとね、まあ、せっかくタイプ C になってんのに、
うんうん、
2.0 って感じはあるから。
まあ、それはね、
うん、
ありますね。正直ね。
うん、そうそうそうそう。だから、まあ、こっちしとこうって感じ。
なるほど。
うん。
うん。これ、あれなんかな、外付けに直接ロッカーはできるけど、なんだ、今撮ってるものを、あの、外付けモニターに直接出すとかはできないよな、きっと。
あ、タイプ C で？
うん。
あ、わかんない。いや、やってみたらできんじゃないの？
ひょっとしたら、なんだ、標準機能じゃできないけど、特定のアプリだったらできますとかいう、そういう可能性はあったりするのかな。
うん。
ねえ、それできるとまたそれで使い方が変わってきますもんね。
うん。
うん。その辺がちょっと気になるけど、あくまでアップルの基調講演の中では、あの外付けに録画できますしか言ってなかったんで、
うん。
うん、その辺の出力とかどうなのかなとか思ってはいるんですけど。
うん。あ、どうなんだろうね。できれば、まあ、できるようにはなってないか。やっぱ HDMI の、変換かまして出力ですって感じだろうね。
うん、うん、まあどっちにしろディスプレイポートはプロトコルとしてはついてるんで、
うん、
ひょっとしたら標準機能でできなくてもそういうアプリ、
ああ、ディスプレイポートのプロトコルはあんのか。
うん、うん、あ、できます、できます。 4K とかに出せるんで、
あ、したら直でいくかもな。
うん、うん、だからその辺がちょっと気になってて、うん、それによっては5倍ズームあってそれできるんならちょっとまたいろいろできることが変わるなとか思ってるとか、
うんうんうん、
してるんですよね。うん。
だからまあ本当にあの、とっととやっとかねえからだよっていうのは言いたいよね。
まあね。
こんな、あの、今、2023年に言う話題じゃねえよ、お前らっていうのは、もう強く言っときたいわ。
まあね、ライトに引っ張りすぎですからね。
うん。
確かにね。
いつまであのクソみたいなケーブル売り続けんだよ、お前らっていうのはもうずーっと言ってたから。
まあそうですね。
で、そのライトニングでもタイプ C の転送速度、あの、USB 3.1 ぐらいの転送速度が出ますよっつんなら話はまだわかるけど。それもねえのにいつまであるんだよっていう。それを今高らかに勝ち誇ったように言っても、てめえらはもう本来負け組なんだよって言っときたい。何土地狂って、なんか、はい、やりました顔してんだよ、お前らっていう。散々だよ、こっちはって言っときたい。
しかもヨーロッパの圧力があってやっと変わった。
そうそうそうそうそうそうそう。結局ライトニングにも、てめえら何のビジョンもなかったじゃねえかよっていうね。ことは強く言っときたいよ。
まあね。
なんか手のひら返したように、どこの記事も素晴らしいみたいな感じだけど、ふざけんなよって話だよね、こんなもん。
まあ、遅きに失した。
うん、失しまくってるよ、こんなもん。
うん。まあ、それは確かにあります
、
ね。うん。あ、今チャットで書いてくれてますけど、そうそうそう。あの、付属 iPhone15 Pro、なんだ、プロであれ、ノーマルであれ、付属してくるケーブルは USB-C なんだけど、
うん、
転送ソフトは USB2.0 なので、
うん、
あの、USB3.0 をプロで使いたい人は別にケーブル用意しないといけないですよ。
まあまあ、これはもう常識の話だよね。
まあ、あれはいかが充電用ですからね。
そうそうそう、あの、だから、うん、あの、取り回しのやりやすい柔らかケーブルだから、基本はね。
うん、うん。
うん。 本当に転送速度出そうと思ったらもう硬い硬い、うん、何なんだよ、うん、このケーブルみたいなやつを刺さないとスピードは出ないから
当然ねそうなってきますから、ね、
うん、
うん、でまあその辺はまあねまあアップル純正とかだともうサンダーフォーボルト4
こんにちは翔平です
おなんだなんだなんだ誰が文句言ってる
、はい、僕iPhone を下取りに出す方法のやつをしたらムービーが流れちゃったごめんなさい、
う
ん、
ああなるほど
番組テキストに貼っときます。すいませんでした。
はい。うん。うん。そう、ね、アップル純正品を、なんだ、USB-C のアップル純正のケーブル買うと、そいつも USB2.0 なんで、
うん。
うん、まあ、Amazon とかで適当に買ってきた方がいいですけど、
うん。
アップル純正で USB3.0 で、データが流れるケーブル買おうと思ったら、もう、サンダーボルト4ケーブルとか買わなきゃいけなくなるんで、
うん。
それは純正品はやめて、まあ、そこそこのやつをね、アマゾンとかで探してもらえれば
って
思
うん
ですけどね。う
ん。
うん、まあ、っていうのと、あ、そう、あと、なんだ、USB-C になった関係で、
うん、
iPhone をモバイルバッテリー代わりにすることができるようになりました。
なあ、そうだろうね。
うん。なんで、iPhone から、他のものに充電っていう。
うん。
なんかできるようになってるんで、このフローもプロじゃないともできるのかな。
うん。
うん。なんで、まあ、まあ、僕もよくなんだ、もはや、モバイルバッテリーを持ち歩かずに iPad Pro を持ち歩いてるから、そいつをモバイルバッテリー側にするっていうのはしょっちゅうやってるんですけど、
うん。
うん。まあ、状況によってはね、Pro Max ぐらいとかだったりすると、そこから何か小物の充電っていうケースも出てくるかもしれない
ん
ですよね。
うん。
うん。っていうところですかね。
うん。
うん。まあそんな感じで iPhone の発表があったのと、
うん、
あと Apple Watch、はい、シリーズ9とそれからウルトラ2が出まして、
うん、
チップが、新しい S9 ん S9 か S9 になりました、
うん
うん、で、まあ S9 が16バイオニックをベースにしてるのかな確か。うん、なんでかなり前の S8 までは A13 ぐらいのやつだったんで、
うん、
元のチップはだいぶいろんな、性能の向上とかあったりするんですけど、
うん、
その中で、S9 からやっとできるというか新しくできるのがダブルタップって言ってアップルウォッチをつけた腕で手の方で人差し指と親指をこうピンピンと2回タップすると、
うん、
それで、アップルウォッチの OK ボタンを押した扱いになるみたいな、
うん、
っていう操作ができるようになります。
うん、
なんで、アップルウォッチでなんかこう、例えば、タイマーかけてて、タイマーがこう、終わって、DB ってなってる時に、これを止めるのに、今までは反対の手でボタンを押さなきゃいけなかったけど、これダブルタップすると止めれるとか
、うん、
片手でできる、例えばなんだ、朝、目覚まし代わりのアラームとかをつけておいて、まあ、そいつを止めるのに、いちいちアップルウォッチの画面を押さなくても、親指と差し指をピンピンと2回弾くと、それで止まってくれるとか。
うん。
うん。っていうのが、まあ、これはこの S9 チップじゃないといけないらしいんですね。
うん。
うん。なんで、このシリーズ9からそういう機能が、新しくできるようになると。
うん。
うん。で、まあ、あとは画面も、今までより、明るくなったりとかですね。
うん。
うん、あとは、まあ、チップが新しくなった手でニューラルエンジンがついたから、まあ、いろんな機械学習アルゴリズムで、かなりいろんな、処理ができるようになってくるよっていうことですね。
うん
うん、で、まあ、そんな形で、大きさと、画面の大きさとかは変わってないので、サイズはそのままですね。
うん、
まあ、あと今回、アップルの基調講演でやったら、時間かけてやってたのが、なんだ、うん、カーボンニュートラルあれをなんかこう、ちょっとしたも演劇のような感じで、なんか、神様みたいな女性が出てきて、
うん、
その中になんかこう、なんか、会議室で、ティム・クックも一緒に行って、こう、この神様の香りを伺うような感じの、まあ、そんな映像があったんですけれど、
うん
うん、まあ、それで、アップルウォッチは、全てが、100% 再生材料かなんかでできてるのかな、
うん
うん、みたいな感じで、まあ、そのために、 ループの方、うん、腕に留めるループのあれの素材もなんか一から作り直しましたとか、
うん、
いうのがあるんで、まあその辺のループの方を純正品でこだわる方はまあちょっとね、まあ本物の質感なんかもちょっと触ってから選んでもらうといいんじゃないかなと思いますけどね。
うん
うん、僕なんかもそのアマゾンで買った安いやつにすぐ買えちゃうんで、あんまり純正のループは気にはしてないんですけれど。
うん。
うん、で、まあそんな感じで、シリーズ9が、59,800 円からか。
うん。
うん、41ミリかな、その場合は。
うん。45
ミリは多分、プラス6000ぐらいからじゃないか、スタートが。
うん、
で、あと、まあ、ウルトラ2ですね。アップルウォッチウルトラ2。まあ、うん、去年出たアップルウォッチウルトラで、まあ、シリーズ9と同じように SD9 チップが搭載されてるっていうことで、
うん、
ディスプレイが2000ニットから3000ニットなんで、かなり明るくなってますね、これはね。
うん。
うん、なんで、屋外でもかなり視認性がいいよっていうのと、あ、まあ、画面、大きい画面を、利用して、常に画面に秒数とか高度とか深度とかなんかそういうデータが、表示される文字盤がまあついてますよと、
うん、
いうことになってます。こっちのは、ウルトラ2は128,800円だということで、まあ22日発売ということなんで、
うん、
まあ、なんだ、iPhone よりこっちのが下手したら先に手に入るかな、買おうと思えば。で、まあそんな形で、まあ、ダブルタップっていうのが新しくて便利そうなんで、まあ、僕は買い替えようかなと思ってるんですけれど、
うん
うん、まあ、ちょっと、すぐには買い替えずに、ちょっと考えようかなと思っているんですが、
うん、
っていうのが、なんだ、かなり寒い、例えば、冬の北海道とか、そういう状況に行ったときに、
うん、
ウルトラの方がいいのかとか考え始めてですね。
うん。
動作温度が、アップルウォッチは0度からなんですよね。
うんうん。
ウルトラ2だとマイナス20度からいけるんですよ。
うん。
だから、その額面通り取ると、北海道とか東北の玄関地に住んでる人たちは、みんなウルトラを使ってなきゃいけないことになるんですけど、
うん、
実際どうなんだっていうのはあるんですけど。まあ、まあなんだ、冬の北海道に行って、まあ夜とかで、まあちょっと外にいたい状況とか、まああるいは海外とか、で、そういう寒い地域に行こうかなとかちょっと思ってるところがあって、
うん、
で考えたらウルトラ買っといた方がいいのかとか今ちょっと思っててですね、
うん、
かたやまあ128,800円なんで、まあまあ高いんですけど、うん、ちょっと今その辺は迷ってるんで、まあ買い替えはするけど、ちょっとどのタイミングは、ちょっとしばらく考えてからにしようかなと、
うん、
思ってますね。
うん、
まあで、実際、まあね、北海道に住んでる人たちで冬とかでも、ね、家の中は暖かいし、そうそうそんな寒い時間、寒い場所に長時間行くことはめったにないと思うんで、
うん、
実際はね、動作温度が0度以上のアプローチでいいと思うんですけど、
うん、
どうなんだろうな。逆にウルトラを使っている人たちがどんな目線で選んでいるのかっていうのはね、うん、ちょっと気になるところではあるんですけど、うん、一応なんだ、アンケートがあるのかな、
うん、
新型ラップルウォッチでシリーズ9とウルトラ2と、どっちが欲しいかっていうのを、これはマイナビニュースのデジタルプラスが、読者に聞いてみたというのがあって、
うん、
まあ、まず新しいアプローチが欲しいかどうか、
うん、
回答数504で、はいが 56.5%、 いいえが 43.45% で、若干買い替えたい人が上回っていると、
うん、
で、まあ、理由はそれぞれあって、まあ、持って買い替えのタイミングだからとか、画面が軽くなったとか、バッテリーの持ちが良くなったとか、
うん、
いろいろとあるんですけれど、
うん、
あ、これは SE も入ってるのか。シリーズ9と SE とウルトラ2の3択でどれを買いますかっていう。そうすると、まあ、SE がほぼ半分ぐらいなんですけれど、
うん、
シリーズ9がどう3分の1ぐらいで、ウルトラが3分の1ぐらい うん。違うな。おかしいな、割合が。まあ、数字で、なんだ、数字で書いてあるのか。SE が 47%、シリーズ9が 96%、あ、重複回答ありなのか。ウルトラ2が 19.3%。意外とウルトラ2割もいるんだなっていうね。
うん。
うん。まあ、ね、Facebook とかあの辺でもたまにウルトラ買いましたとかいう人は見かけるんで、まあそれなりにはいるんだろうとは思うんですけど、うん。まだ実物見たことあるかな、つけてる人。ああ、でも一人くらいいたりな気がするな。うん。まあね、画面サイズとか、まあその辺の表示面積とかの違いもあるんで、まあその辺の魅力もあるし、アクションボタンっていうのもあるんですけれど、
うん
うん、まあね、ウルトラ2持ってる、ウルトラ2じゃねえよ、アップルウォッチウルトラとか、こういう理由で買いましたっていう人がね、リスナーさんとかで言ったらちょっと理由を教えてほしいなっていうのは、
うん、
あるんですけどね、はい、まあそんな感じで、まあ新しいアップルウォッチですね、
うん、
シリーズ9とウルトラ2、
うん、
これが出てきたよということで、うん、まあそんな形で、まあほぼほぼこの説明で終わってて、Mac の話は最初の頃なんかとか冒頭でティム・クックは言ってたけど、まあよく売れましたとかそういう話だったんで、
うん、
Mac の話はほぼなしですね。
うん。
うん、で、まああとあれか。まあ、今回の iPhone 15 Pro Pro Max に搭載されている、A17 Pro が、世界初の3ナノメートルプロセスのチップになってくるので、
うん。
うん。まあ、多分来月ぐらいに3ナノメートルプロセス作られた M3 の Mac が出るんじゃないかっていう
噂になってますね。
ああ、なるほどね。
その可能性もあるのか。
うん。うん、なんで、まあ、ね、前から言ってるように、iMac が M1 だから早く買えろとか僕はずっと言ってますけど、
うんうん、
まあいい加減その辺も変えなきゃいけないし、
うん
うん、まあとりあえずは、iPhone から始めて、で、まあ次に Mac を徐々に3ナノメートルプロセスの M3 に変えていくんじゃないかっていう、
うんうんうん、
まあそういう読みがされていますね、
うんうんうん。
なんで、まあ多分来月ぐらいにもう一回イベントがあって、もう一回そこで Mac のことをやるんじゃないかなと。
うん
うん、という予想が今のところはされているところなんです
けど、ね。なるほど。
うん。で、まあね、前回も言ったように、まあ多分 iMac はいかに変えなきゃいけないんで、
うん
まあ、iMac は出てくるだろうし、
うん、
うん。まあ、それと同時に多分付属のキーボードと、まあ、マジックマウスも USB-C になるんだろうし、
うん。
トラックパッドも。
うん。まあそうですね、トラックパッドもそうですね。うん。多分その辺も変わってくるでしょうね。
はい。
まあ、あとは、どうなんだろうな。MacBook Air とかも、まあ、変えるのかな、M3 に。
うん。
まあ、どの辺ね、どういう順番でやってくるかわかんないけど、13インチだけ M3 にして、15インチは M2 とかやるのかな。でもなんか、15インチこの間出たばっかりですからね、それが急に変わると思えないから、その辺がちょっとどうなんだろうなと思うんですけど。
うん。
ひょっとしたら iMac だけかもしれなくて、ノートは来年春からとか、そういう風になるかもしれないですし、
うん。
うん。その辺はちょっと何とも言えないんですけどね。まあ、でも、まあ、多分今年中に何かしら一機種は M3 で出るんじゃないかっていう可能性と、ひょっとしたら、Mac は iMac だけで、iPad Pro が先に M3 搭載とかなるかもしれないなとか、
うんうん、
個人的には思っているんですよね。
うん。
うん。まあ、その辺は、ね、この iPhone の、詐欺が人のほとぼりが冷めたら、ちょっとずつ噂とか情報とか出てくるかもしれないんですけど、
うん。
うん。まあその辺をね、また楽しみに待ちたいなというところですね。うん、まあそんな形で、あとは言い忘れたことはないか。ああ、そう。AirPods Pro のケースが USB-C になったやつに変わったという
話を
したんですけど、
うんうん、
まあそれも一緒に出たんですけど、
うん、
どうもなんだ、後々出てきたツイッターからの情報か、
うん、
どうもケースが変わってるだけじゃなくて、 AirPods Pro 本体も変わってるっぽいっていう話があって、どうも AirPods Pro が、ロスレスオーディオに対応してると、
うん、
このケースが C になったやつから、
うんうんうん、
ただしロスレスオーディオが使えるのは Apple Vision Pro 限定ですと、
うん、
なんでまあアメリカでは来年初頭に発売される Apple Vision Pro を買ってさらに AirPods Pro をつけた時にのみそのロスレスオーディオで、まあ音声が聞けるよっていう、
うん、
まあ要はかなりこうなんだロスレスだけど、まあ、データをかなり圧縮しなきゃいけないのとレイテンシーを下げなきゃいけないので、
うん
うん、でもこの組み合わせじゃないと今のところできないよっていうことのようですね、うん、なんでまあゆくゆくは Mac とか iPhone とかも、まあ、対応はしていくんだと思うんですけど、
うん
うんまあ、そんな感じなんで AirPods Pro 第2世代かっこケースが USB-C ってなってるんで名前としては第2世代のままなのに本体の仕様が変わってるっぽいっていうなんかよくわかんない状態になってるんで、
うん、
まあいやまあ Apple Vision Pro が出てこないと事実上変わりはないから変わりないって言えば変わりはないんだけど、うん、微妙だなと思いながら見てるところなんですけどね、うん、まあ多分日本で Apple Vision Pro が出る頃には多分 AirPods Pro が第3世代とかになってると思うんで、
うん、
まあ、ね、それ待ちでいいんじゃないかなって気はしますけどね、
うん、
アメリカに住んでて Apple Vision Pro すぐ買うって人じゃなければね、
うんうん
うん、まあ、そんな形なんで、まあ、AirPods Pro も若干ちょっと、中身が変わっているっていう話があるようですね、
うん、
はい。まあ、アップルの話はそんなもんなんですけど、まあ、当然、BJ はアップルウォッチは買わないですもんね。
うん。
ですね。
まあ、買わないね。
まあ、そうですね。
うん。
うん。まあね、まあ、リスナーの皆さんは、まあね、それぞれ。まあ、アップルウォッチはね、実物を見てから、ね、特にベルトなんかもね、3種類ぐらい、純正品でもあるんで、
うん、
まあ、その辺も実物を見て、買ってもらえればいいんじゃないか。なっていうところですけどね。
うん、
はい。で、あと、ま、これは、アップの話じゃないんですけども、インテルが、サンダーボルト5を正式に発表しましたよ、ね。
うんうんうん。
うん。ニュースが出てましたね。
うん。
実際にサポートされるのは24年、来年になる見込みと。いうことで、
うん、
今のサンダーボルト4の最大速度が 40Gbps だけど、サンダーボルト5では2倍の 80Gbps になるよと。あと、帯域幅ブーストモードっていうのがあって、最大 120Gbps まで上げれるのか。
うん
うん、まあ、高帯域対応のディスプレイが必要みたいなことにはなってるらしいんですけど、
うん
うん、一応まあ、仕様としては 120Gbps までオプションであるよと、
うん、
いうことですね。なんで、まあ、まあ、複数の 8K ディスプレイとか、4K144Hz を3台とか、
うん、
つなげられるよとか、まあ、140W から 240W の充電できますよとか、
うん、
あと、まあ、理論上は 540Hz のディスプレイも、まあ、か待機的には可能っていうことらしいんで、
う
ん、まあ、来年夏ぐらいの Mac からはサンダーボルト5になるのかな、下どうなんだろうな、
うん、
うん、まあ夏ぐらいか後半なのかわかんないですけど、まあ来年中には Mac も多分サンダーボルト5対応になってくるんじゃないかなと思いますけどね、
うん、
うん、まあこの辺だからそうだな、この辺の対応がそうか。それはもう M4 とかになるから来年後半か、うん、まあ当然ね M3 でサンダーボルト4までサンダーボルト3か、
うん、
の対応になってると思うんで、まあサンダーボルト5に対応するのはまあそうするとチップも変わんなきゃいけないから、まあそうすると M4 ぐらいからですかねきっと、
うんうんうん、
となるとまあ来年の後半ぐらいか、
うん、
Mac が対応するのは、うん、そんな流れになりそうですかね、
うん
うん、 まあ正直ここまで来るともはやなんか何に使うのかよくわかんない、一般的にはもうなんか関係ないみたいなところまで来てるんで、
うんうん、
まああんまりまあね専門用途じゃなければ関係ないかもしれないんですよね、
うん
うん、まあ一応そんな感じでサンダーボルトも次世代のものが発表されたという話ですね、
うん、
はい、というところで、まあ僕の方からはそんなところかな、
うん、
はい、
まあまあ、うん、あれだね、あとはこの、うん、ケースとかフィルムをごそごそと探してるところだね、
うん、ああそうですね、
うん、
その辺僕もやらないととは思っているんですけど、
うん、
うん、でもまああれが、まあ、裸でってわけにはいかないけど、チタニアムのチタンのその表面なんだな、まあちょっと手触りとかね触ってみないとわかんないんですけど、
うん、
なんかケースで全部隠しちゃうのもちょっともったいないなという気もしなくもないけど、かといってむき出しにもできないんで、まあ結局はケースつけるんですけどね、
うん、
まああとはそうですね、うん、若干ボディサイズが小さくなってみたいな話はあったんで、まだちょっと仕様とかでは確認してないんですけど、
う
んうん、まあちゃんと15プロ15は変わってないのか多分、
うん、
チタンになって小さくなってって言ってたから15プロと15プロマックスだけだな多分、
うん、
と思うんですけど、一応その辺の対応を確認して、
うん、
いただいて、誤差程度で別にどっちでもケースは使えるっていう程度なのか、まあ、別の、サイズになるのかっていうのが分かんないので、
うん、
その辺はまあちょっとね仕様とか見て確認していただければと思うんですよね、
うん
うん、まあそんなもんかな、とりあえず今のところ考えるのは、うん
だな、
そうですね、
うん、
あとあれだ、記事に上げるの忘れてたけど、あれだ、 iCloud の有料版の今までだと2テラとかあったじゃないですか、
うん、
あれがさらに上の容量のやつが出て、
うん、
6テラと12テラが出たのかな、
確か
に、なんだあれは iCloud プラスとかで探せばいいのか、
はい、 iCloud プラスのプランと料金、
うん、
iCloud プラス50ギガバイトストレージ、 iCloud プラス200ギガバイトストレージ、iCloud プラス 2TB ストレージってやつですか？
ああ、そうだ。じゃあ公式にはまだ出てないんだ、値段は。基調講演の中で言ってたんですけど、6TB と 12TB 出すっていう。
あ、そうなんだ。
うん。
あ？
じゃあ値段はまだわからんのか。まあね、なんだ。家族みんなで iPhone 持ってて、みんな iCloud でバックアップとかしてると、
うんうん、
で、さらに写真ライブラリーも iCloud で共有とかやってると、もう2テラとかで足んなくなるところがあるんですよ、結構ね。
うんうんうん。
うん。っていう時にもっと容量上のやつがいるよなっていうところは確かにあったんで、
うん、
ああ、その辺はちゃんと Apple も考えてんだなと思ったんですけど、うん。まあ値段がね、いくらになるかがちょっとまだわかんないんですが、
うん、
うん。一応そんなのも出てきてるんで、まあ iCloud2 テラでもちょっときついよっていう方は、まあね、公式に申し込みできるようになったら、まあそれを使ってやってもらうといいかなと
思
って、
うん。
うん。まああとはあれか。まああと、まあ基調講演で触れられてたわけじゃないんですけど、新しい MacOS のソノマが今月の27日に出るのかな、確か。
うん。
うん。なんで、もう今月中に、次のバージョンの MacOS が出てくるっていうのもあるんで、
うん、
まあね、まあその辺も、まあ僕はすぐに上げる派ですけど、
うん、
慎重な方はまあ様子を見てからっていうのもあるでしょうし、まあアプリの対応を見てからっていうのもあるでしょうしね。うん。まあとりあえず、自動で最新にするとか、まああれか、さすがに画面に出るかな。いきなり勝手に朝起きてたらはなってないんじゃないかと思うけど、
うん、
うん、一応その辺が心配な人は自動でアップグレードするをオフにしといてもらった方がいいかなと思いますね。
うん。
はい、まあ、そんな感じかな。うん。
あれなんだよな、今週ね。
うん。
まあ、うちの機材のビデオカメラの、一番でかいビデオカメラ、ごく限られた人しか使わないやつね。
はいはいはい。
こいつを、 しようかな。売っ払って、ちっちゃいやつにしてやろうかな。どうしようかなってずっと悩んでたのよ。
もうちっちゃいやつにする。
うん。結局、でかいのって、一世代古いっていう言い方するとあれなんだけど、メニュー系とかが全部違うのよ。全部違うっつうのも、まあ、ソニーの流れを引いてるから、大体同じなんだけど、でもまあ、一世代、二世代ぐらい古いイメージなのかな。
まあ、あれですね、割とプロとか、ハイアマチュア向けの機種って、最新になってないというかね。
そうそうそう。うん、で、それの流れを組んだ最新も出てるんだけど、まあ、俺買った当初、うん、まあ、あえてそのでかいやつ一個持っとこうっていうので買ってたから、うん、まあ、もうあんまり、その、使うやつ選ぶし、
うん、
こいつどうにか売っ払っちゃうかなって見てたら、
うん、
意外とね、それがすげえ高値で、中古で。こんな値段なのっていうくらいの値段なのよ。
あ、そうなんですか。
で、その流れを組んだ最新の中古もそのお店にあって、
うん、
そうするとそれ売っ払って最新のその流れを組んだちょっとでかい版の最新の中古で売っ払ってそれ取っ替えて1万円ぐらい、得しちゃうみたいな。
戻ってくるんだ、さらに。
そうそうそうそう。で、それなんでかっていうと、要はさ、テレビ局が使いたいんだよね、多分。
ああ、そういうことか。
そうそうそうそう。その形って、まあ、ほとんどテレビの街ブラロケとか、まあ、キー局になるとでかいショルダーのカメラ持ってやるけど、まあ、ちょっとしたロケはほとんどそれでやんのよ。
うん、
で、その流れを組んだ最後の機種なのよ。で、もう当然販売はしてないし、
うんうん、
中古市場しか出回らないから多分値段がすげえ高いんだよね。
ああ、そういうこと
か。買った時から10万も落ちてない感じなのよ。
で、何年前に買ったんですか、それ。
会社作った当初だから、もうだいぶ前だよね。6年とか、7年とかなってんじゃない？
それでそんなぐらいしか下がってないんだ。
もうすげえなと思って。だからそれの最新買って、もう最新の、だからまあ中古だけどね。
うんうんうん、
だから、まあ、プラス5万ぐらい出したら新品も買えるんだけど。
まあそんなもんなん
だ。うん、まあまあどうせ使い方あるし、中古でいいやっていうことで、中古だったらだからプラスになっちゃうんだよね。すげえなと思って。
そうか。そういう特殊な市場があるん
だよね。あるんだよね。だからまあ、わからなくはないんだけど、
うん、
どっちかというと、フルマニュアルでピン合わせたり、ズーム合わせたりっていうのがやりやすい機械なのよ。機種なのよ。
あーはーはーは
ー。でも、俺らの現場ってあんまりそういうことないから、
まあそうですよね。
どっちかっていうと、もうカメラ任せでえいやってやれる方がいいじゃん。
そうですね。
だからそう考えるのと、その流れを組んだ最新にすると、まあまあ今、使ってるちっちゃいビデオカメラの流れも組んでるわけよ。だから、うん、撮像素子が1インチになってたりとか、
うん、
っていう、なんかいい感じになってから、おう、じゃあそれに交換しようっていうことで、
うん、
まあちょっと交換計画を今立ててますけどね。だから、やっぱカメラって財産だな、高いの買っとくとっていうね。
ああ、そうです
ね。うん。
うん。そう、カメラとかレンズとかはね、値段落ちないんですよ、
ね。落ちないよね。このあれでも落ちない。うん、で、特に、だから、それ、俺が言ったやつの、その最後の機種って多分、弾としてもすごい少ないのよ。
まあ、買う人限られてます
よね。そうそうそう。で、マスコミの人ってめちゃめちゃ大事に古いの使うから。あんまり出回ってないんだろうと思うんだよね。
ああ、そういうことか。
うん。っていうのもあって、うん、なんかすげえ、うわーって値段だから。やっぱ定期的にチェックすべきだなと思って。だから、ある種、最高の売り時なんだろうなっていう。
そうかもしれない、
ね。うん、そうそうそう。だからこれが、ちょっと前でまだ新品が販売してたら、ここまで。
うん、
中古で、その買い取り価格って言ってないと思うから。
そうですよね。
すげえなぁと思って。
社長、社長、本社の設立は平成28年、2016年になっておりますよ。
2016年だから
?7 年。
だから7年前だ、したら。すげえな、7年前のビデオ。だから、ビデオカメラ特に遅いから、その。
まあ、世代交代。
もう新製品びっくりするぐらい出てこないから、もう。
そうですよね。
うん。
うん。
で、特にテレビ局のカメラマンの人とかも使い慣れ、手足のようにマニュアルでガンガンやれる方がいいんだろうと思うんだよね。
うん、まあ、そうでした
、ね。うん。それで多分そっちが受けるんだと思うよ。
そういうこと
だってどう考えてもさ、今のなんだっけ、あのソニー系のビデオカメラにある、うん、ハイなんとかフォーカスみたいな、
うんうんうん、
ものすごい感じでフォーカスしてくれんじゃん、
うん
ね、あれとか最新のやつ全部入ってるのよ。
おー、
ただ俺が持ってるやつはそんなもん入ってないから、ある程度これ合ってっかなっていう感じで、うん、だから操作系も全然違うから、
うんうん、
その、今、ソニーの、あれになってる、なんだろうな、ちっちゃい四角がピン合ってるところにウニウニ出てくるみたいな、
うん、
そんな感じでは全くないのよ。だからむしろ、その、本当の現場のカメラマンさんたちは、そういう方が戸惑うのかね、と思いながら。
ああ、まあ、その辺はあるのかもしれない。
あるんだろうね、と思って。これは、いいタイミングで確認したな、と思いながら。
そうですね。
うん。
やっぱ何でもあの売り時ってのあります
ね。あるね。で、その、うん、焦って売らずにちょっと我慢して、
うん、
売るっていうのもいいのかもしれないよね。特にこう、業務用系はね。
ああ、業務用は確かに、
ね。うん。カメラとか、だからその流れを組んでそれが欲しいみたいな。だから、本当にね、うん、もう、なんだろうな。20年とは言わないけど、
うん、
10年近く前のビデオカメラでさえ15万ぐらいだもんね。
おぉ、そんなんで売れる
の？そうそうそうそうそうそう。だから、うん、うちにある一番でかいビデオカメラの、
うん、
その前の世代のやつでもまだそんな値段ぐらいだから、すげえなぁと思って、うん。もう散々動き倒してる機械なんだけど、
うんうん、
そんくらいだから、名機っていうか、扱いやすい人たちがいるんだなと思って。
なるほど。まあ、まあそうだな。もうビデオカメラ自体が本当にね、
うん、
プロとかハイアマチュアとか、かなり限られた。
まあ世界だからね。で、その一眼レフでも動画撮れるようになって、
うん、
特にそのニーズが狭まっていってるっていうのはあるんだろうけどね。
そうですよね。
うん。
そうだな、まあ動画も一眼で撮ってるもんな、結構現場でも見てると。
いや、それ一眼で撮るよ。
うん、
まあ、ね、いろんな意味で使い回しいいし、ただうちは一眼向かないっつうのがどうしてもあるから、
うん、まあうちの使い方はさすがにビデオカメラの方が
いい、ね、じゃないと無理だなっていう感じがするからやるけど、まあインタビューとかだともうそっちの方がいいかとか、
うんうん、
本当、ね、スポーツの中継も思いっきりそんな状態になってるもんね、もう。
あ、
だから、まあ、なんだよ、プレイ自体はビデオカメラで撮ってるけど、
うん、
勝利者インタビューとか、ピッチ上のカメラはもう、うん、ことごとく被写界深度の浅いやつで撮ってるから、
うん
うんうん、まあもうそういう時代なのねって感じだよな、なんか。
まあそうですね。
うん。
うん、さらに減るとその辺もスマホが食い始めるみたいな、
うん、
ことにもなってくるかもしれないし。
まあね。
うん。
だな。だからまあその辺がどうなるかっていうのと、あとあれだな、GoPro がまたさらに新型出して、
お、
今回はなんか超広角みたいなレンズがつけれるようになったのか。
ワイコンみたいな感じですか？
うん、ワイコンみたいなイメージっぽいんだけど、見てると。
ほ
う、だから、さんざっぱら広角なんだけど、さらにみたいな、やつもあって、で、タイムコードにもようやく対応したっぽいから。だから、ああ、これ GoPro もありかなっていう。 まあでも、GoPro って、色の感じがド派手だからね。あいつ一個あるとすげえ絵が変わるんだよね。
ああ、まあそうです。その色合いの感じはどうしてもやっぱメーカーによって変わっちゃいます
ね。もう GoPro って本当向こう、アメリカメーカーだからド派手なんだよね。何なんだこの色みたいな感じになるから。
あ
ソニーの中に1個紛らわせると全然色違うからめんどくせえなってことになっちゃうんだよな。
ああまあそういうのは確かにありますよ、
ね。
うん。黒のヒーロー12ブラックってやつですか
?12 じゃなくて13が発表されたのかな。そうすると12なのかな、新しく発表されたの。それかもしれない。
ホームページ見ると一番新しいのが12っぽいですよ。
そうか。
うん。12ブラック新発売とか、
ね。うん。ならそれかもね。
12ブラックか。なるほど。
そうなんだよね。
マックスレンズモジュラー 2.0。
あ、それそれそれ。それのズーム出してくんねえかな、GoPro って思うけど。
ああ。固定じゃなくて。
うん。
ああ。そうか、GoPro は、そうか、ズームレンズってないのか。
ないんだよ。だから、それズーム出してくれりゃ、うち使ってみんのに、と思いながら。
ああ、そうっすね。
うん、
結局、その、うん。やっぱ、なかなか、ビデオカメラからにの理解られないのは、ズームが、ね、使い勝手が、まあ、そもそもズームがないとか、
うん、
ズームがね、使い勝手が良くないとかね。
そうそうそうそう。かなり特殊な環境で、ズーム寄っていかないといけない。より引き頻繁にしないといけないっていう状況があるから、うん、まあ、うん、デジ位置でも使いづらいってところがあるからね。
う
ん、
そうですよね、うん。ビデオカメラになっちゃうんですよね。
そうなんだよね。
うん、確かに。
いや、だから、本当にあれなんだよな。だから、その、ソニーがこのアクションカムもやめてるんだよね、事実上。
ああ、そういえばあれももう出てないのか。
うん。だから、このアクションカムの、一番高かった 4K30p が撮れるやつがあるんだけど、
うん、
こいつが唯一アクションカムの中でタイムコードが書き込めるのよ。
うん。
だから、未だにやっぱりテレビ局の、ヘルメットにつけたりとか、ほとんどが GoPro じゃないんだよ。うん、
ああ、そういうことか。
うん、ソニー系挿して、だから自分たちの機材がソニーだから、
うんうん、
それやっぱ挿しておいた方がいろいろめんどくさくねえっていうのがあって。
うん、
だからネットですげえ高値で取引されてんのよ。
それまた相場が上がってんだ、中
古。相場が上がってんだよ。すげえ全然落ちないのよ。4K30p しか取れないんだけど。まあでもテレビ局としてはそのいらないから、そんなもん。
まあ30ページ十分ですからね。
うん。だからまあ、10-80の 60p で撮れれば十分でしょっていうところだろう。もうむしろ愛で OK するっていうのがテレビ局だからね。
そうですね。
うん。
確かに、ね。
そうそう。で、その安定して動いてくれるから、とりあえずソニーは。もう GoPro は危なっかしくてしょうがないから。
まあね、そこは。
まった止まってるよみたいな感じになっちゃうから。
うん。
だからそうね、もうちょいちょいこの辺力入れて、ビデオカメラの新型とかアクションカメラを出してくんねえかなってすげえ思うけどね、なんか。全然やる気ないんだよな、ソニーこの辺。
ないですね。
うん、見捨てられてるんだよ、完璧。
うん、もうそもそもビデオカメラっていうのをニュース記事の中に出て聞かないからな。
まあね、しょうがないけどね。でもニーズあるんだよって思うな。
まあね、
うん、
そうですね。ソニーはちょっともうちょっと頑張って
頑張って、だから細々とでもいいし、アクションカムなんてもうどっちかっていうと業務用に振り切っちゃってもいいから。
ああ、
うん、だって今そういうニーズいっぱいあんじゃん、なんか。
そうですね、業務用だったりね、
うんうん、
まあ、YouTuber 向けでもいいけど。
で、ほとんどがさ、YouTuber じゃなくても、テレビ局の街ブラロケでも、
うん、
ほとんどカメラ、なんだ、一緒に街ブラするタレントがカメラ持ってたりとか、させてんのよ。
うんう
ん、で、だからそういうニーズ絶対あるんだと思うんだよなって思うんだけど。
うん、
本当にやる気ないんだよね。勘弁してよって思うわ、なんか。
まあね、そうですね、
うん。
かといって他のメーカーが別にやってるわけでもないというか、頑張ってるわけでもないし。
そうなんだ。
まあ、なか かなかこの辺は。うん。ビデオカメラはどうなってい
くのか。ああ、どうなっていくのか問題はね。
うん、ありますね、確かにね。
うん。まあ、でも、うん、それじゃないとっていうニーズはちょっとだけあるので、うん、頼むからもう作りませんはやめてよっていうね。
まあね。
うん、感じはありますよ。
うん。で、まあ、もう、ちょこちょこっと買いました、新型です。でもいいから。
そうそうそうそうそうそうそうそうそう。
とりあえず続けて販売続けてねって感じですよね。
そうなんだよ、販売とそのメンテナンスね、メンテナンスはかろうじて続けてくれてるからいいんだけどっていう感じだよな、なんか。
そうですね。
うん、それとね、こう先週お仕事にオートポリスに行ってたんだけど、
はいはいはい、
オートポリスという条件下でずっとまあ、中継はやらなかったんだけど。
うん、
一応国体本番の、まあ、リハーサルの意味もあるから、
うん、
とりあえず本部までは映像伝送しようかと。
ほう。
だから配信は出さないんだけど本部の機構としては映像を受けるだけはやろうと、
うん、
でどっちみちどう撮ってるかの指示はあった方がいいと、うん、カメラマン側も、
まあ そうです
ね、そうすると俺が絵確認しないといけないから、
ああそうです
ね、うん、したらもう持っていこうっていうことで、持っていかせるのに、うん、まあ本当はオートポリスさんの、そのネット回線使わせてもらう予定だったんだけど、
うん、
なんかまあこれ中継あるあるだけど、
うん、
行ったら現場でまあなんかいろいろ言われるわけよ。
あはははは、い。
もうそういう時に強気になれるのがいいよねっていうか、あ、もういいっす、それなら、と。うち、じゃあもう衛星通信でやるんだよ。あ、OK です。はいはいはいっつって、スターリンク、ドーンと立てて、だいたい、そうだな、5時間ぐらい午前中やったのかな。
うん。
1回も切れないね、やっぱ。
ああ、そうなんですか。
うん、下りずっとやってたけど、これネットが切れたなは1回もないから、やっぱ衛星の数も確実に増えてるし、
うん、
その辺、まあ、まあ、オートポリスってそもそもすげえ山の中の山の上の方にあるから、
うん、
条件としてはいいんだけど、
うん、
まあでもそんな感じなのね、と思って。
ああ、そうなんだ。
うん。だからまあまあ、ちょうどね、長時間で映像受信し続けて、そこになんかこう影響ないのかっていうテストはあんまりやれてなかったから、
うんうんうん、
ちょうどいいやと思って、まあやったけど、うん、もう全然安定だったね。
まあそうなんですね、うん。そうか。うん。まあね、そしたらまあ、まあ本番の時はさすがに回線もらうかもしれないけど。
まあでも、もうぐだぐだ、うん、めんどくせえっていうことならもういいや。はいはいはい。もういい OK です、OK ですって言うよ。
まあね。
うん。
そんだけ安定してるのがもういいやん。
そうそうそう、もういかんってなるよね。
確かにね。
うん、いや、だからやっぱすげえなって、やっぱまあ、めきめきと、この使える感、うん、半端ねえくなってんなっていう感じだね。でも若干北側に山はあったんだけど、
うん、
まあ、それでも切れねえんだなっていう感じだよね。だから、北側の空が開いとけばいいだけで、要はその、
うん、
水平線が見えるような真っ平らじゃないといけないってことではないんだよね。
そうですよね。
ちょっとこう角度があって、そこの上が見えとけばいいっていうことだから、
そうなんですよね。
その高いビルの真横では当然無理なんだけど、っていう。
うん、
感じっぽいよな、これって感じだよね。
うん。そうですね。そうか。うん、だから逆に山の高い、山とか高いところの方が有利っていうことになって
まあすげえ有利だよね。
そうですよね。う
ん、ただ、その木があった時にどうなのかとかはやってみないとねって思ってるから、まあ、
うん、
ちょっと沖縄に向けてその辺は、うん、特に沖縄の山岳ポイントって木しかないから、うん
あ
そうでも、あそこで一番電波入れたいわけよ。
まあそうです
ね、まずはね、
うん。
だからそこどうなのかはちょっと早めに行ってテストしとかないといけないなっていうのはあるんだけど。
うん。
うん。まあその辺も含めて、まあ、ますます使えるようになってて、今何コストコで買えんのか？
ああ、そうですね。売ってるんですよね。
う
ん、
そうそうそうそうそう。ね、
うん、
だから本当山奥に住んで光がない方はもう、うん、超おすすめですね。 あ、もう全然使える感満載です。
うん。
じゃあ今までだったらさ、うち田舎で山奥だからネットなんか遅いんですよが、今うちは山奥だからネット早いんですよになるんだね。
なるなるなるなる。絶対なるよ。だって街中の、ね、うん、都会の光より全然早いと思うよ。
ああ、そう。都会のコンテで光とか、なんか中途半端なケーブルテレビに光とかね。
うん。
まあ、あれよりは
全然早いから。から
確かに。うちなんか田舎だから夜になると星キラキラですよ。だったら、うわ、衛星バッチリやないですかって感じがする、
ね。そうそうそうそうそう。うん、まあ、下り200ぐらいですよねっていう。世界だから。
そうですよ。
うん。それであれなのか、このスターリンクがと AU がなんか、AU が記者会見やったのかな。あの、来年ぐらいめどに、その、うん、衛星通信の携帯出すっていう話だね、やっぱ。
あ、そうなんだ。
うん。
へ
ぇ
ー。
なんか、あの、らしいよ。
じゃあ、スターリンクの衛星を使って、まあ、携帯サイズで、
うん、
そことやりと通信
できる。なんかできるようなものを出す的な、うん、話っぽいよ。
あ、そうなんだ。
いよいよやっぱ AU に乗り換えたのかなって感じだよな。
え、アメリカとかではやんないのかな。あ、 AU だけなのかな。アメリカのこそそんな欲しがりそうだし、まあアップルは実際ね、
うん、
ちょっとだけテキストとかのやり取りだけだけど、
うん、
やろうとしてますからね。
まあまあ、うん、アメリカ側でもそれこそよくわかんないけどモトローラとかその辺と組んでなんかやり始めるんじゃない。
まあね、
うん、
かもしれないですけどね、
うん
うん。あ、そうだ。日本に全然関係ないから触れなかったけど、なんだっけ、あの、その iPhone 使った衛星の、あの、通信、緊急通信、
うん、
あれをアメリカでは、ロードサービス会社と組んで、なんか車、例えばなんか、あの、アリゾナの砂漠の真ん中で車が故障したみたいな時に、
うん、
あの、一番近い最適なロードサービスのところに自動的につながって、そことなんかこうメッセージやり取りできますみたいなのをアメリカではやるとは。
なるほど。
ね、うん、ああ、確かにアメリカはそんなのいるだろうなと思ったんですけど、うん、そんなこともなんかアップルはやるって言ってましたけど、ね。
そうか、
うん。
いや、だからあれなんだよな、まあ、携帯もいいんだけど、
うん、
その、スターリンクをつかむ IP 無線やん作ってくんねえかなと思って。
ああ。そう、まあそうですね。
うん。それあるともうどこでも OK じゃんっていうことになるから。
そうか。
うん。
まあ、AU が携帯っていうことは、あくまで普通に通話ができるものってことです
かね。うんうんうん、うん、
うん。まあでもそれができるんだったら別に。
いや、できるはずだよ。だって、よりちっちゃいパケットで。その、うん、まあ、双方向ではやるけど、っていう。
うんうん、
その携帯とはちょっと方式は違うじゃない。
そうですね。
だからすげえ、うん、ね、その辺とかやってくれりゃいいのにって感じはするけどね。
ああ、そうですね。
うん。
まあ、そんなサービスも出てきても不思議じゃないよな、確かに。
まあね。
うん。
どうしてもスマホのアプリは、やっぱいまいち、やっぱなんか動作が不安定だったりするから、
まあね、
うん、やっぱあのハードが魅力だよなって感じすげえあんだよな、なんか。
うん、まあそこはありますからね。
うん、
うん、まあその辺もそうですね。うん、なんかどっか、うん、まあ AU かどこかわかんないけど、
うん、
出してきてほしい感じはありますね。
そうだね。もうだから、まあ、うん、まあ AU はやっぱかなりもうグイグイでスターリンクというところに活路を見出してるっぽいよね。
うんうんうん、まあそういう戦略なんでしょうね。
うん、だからなんかありっていうもんね、その90人口カバー率、携帯の、
うんうん、
90% ぐらいまではかん、あの、結構簡単に行くんだけど、
うん、
こっからが地獄だっちゅう話らしいのよ。
ああ、そういうことか。
うん、そこで、だからソフトバンクも未だにやっぱりそこで弱さが出てたりするくらい難しいんだって、うん、そこ。
ああ。まあね、本当に辺境というか、
うんうん、
よくこんなところに住んでるなっていうところに集落あったりとか
します
から
ね。そうそうそう、そこの設備投資とかさ、うん、運営とか含めると、うん、すげえ難しいらしいのよ。
うん、
それって考えると、まあ、その辺も睨むと、英雄的にはね、うん。
そうですよね。
一気に 100% は見えてくんじゃんっていう話はしてると思うんだよね、もう。
あ、
うん。
まあ、さすがに、うん。99.5% とかそういうところが攻めれそうな感じ、
ね。攻めれると思うよ。
うん、うん、確かにね。
うん。って感じになっていくんだろうな、これっていうぐらいあるから。
うん、
だからまあソフトバンクで iPhone 買ったのはいいんだけど、その au に変えちゃおうかな、どうしようかなってすげえ悩むよね。まあでもあれなんだよね。あの、うん、一応 au も持ってるから。
うん。
これお互いにテレコにするっつうのはあんのかって今思ってんのよ。
テレコ？
だから au をソフトバンクに変えて。
あ、MNP して
?MNP して、
は
あ。で、ソフトバンクのやつは au に移し替えれば。両方、まあ、まあ、同じ NMP して1回戦ずつ、
うん、
さらに一時持っとけば。その、なんかこう得点も受けれるし、とか。
そうか、
うん、できるのか、うん、でそのメインかメインの電話番号だけは au に乗り換えるけど、
うんうんうん、
っていうことが可能じゃん。だから両方一個ずつ持てるから、
そういうことか、なるほど、
まあ、それはそれでありか、そうしようかなとか今考えてるよ。
なるほど、
そう
な
んですね、うん、
そうか、
うん、
うん、
まあこれにドコモがどう対抗するかだね。
うーん、
まあ黙っていないだろうから。
まあね、ただ今 NTT は NTT グループでなんかね、一回ばらしたものをまた再編とか言ってなんかぐちゃぐちゃ言ってるから、
うんうんうん、
どうなんだっていう。
そうだね。
逆にあの au みたいにこう身軽なこうフットワークの軽さはないんじゃないかみたいな気もしなくもないんですよね。
半分間みたいな、うん、その企業的な歴史があるからね、
うん、まあね、今でも若干その感じはありますしね、
うん、って考えると、なかなかその機敏な動きはね、うん、難しいだろうなって気はするから。
そうなんですよね。うん、
いや、まあ、一気に逆転するんじゃないの？
まあ、あと、ソフトバンクは、ね、あの、なんだ、あの、チャット GPT をやってるオープン AI が、
うん、
ソフトバンクと組むんじゃないかとずっと噂されてたら、
うん、
楽天と組んだっていう、
うん、
違ってて。
うんうんうんうん、
おソフトバンクどうだみたいな感じになってる。
いや、もうソフトバンクはもうダメですよ。ダメですよっていうか、もう以前のやっぱりそのソフトバンクたるところは捨てたかな、
うん、まあまあね、ファンさんが抜けちゃうとやっぱそうなっちゃったかな、やっぱりな、
うん、
うんうん、
で、まあまあ、まあ本当にあの、うん、ペッパー君の現状を見てりゃわかると思うよ。ソフトバンクにたが、その、うん、やろうとしてたことは、ああなってるわけよ、もう。うなだれたペッパー君に、うん、もうその、すべてが物語られてると思うよ。
まあ、確かに。
うん。
それはあります、
ね、うん、だからなんだろうな、本当にスターリングみたいな新しい技術に対して自分たちが技術持ってても、
うん、
そこにすり寄るくらいのその技術を見抜く力は以前はあったと思うのよ、
うん、
それがやっぱりペッパー君だったし、うん、お面白いことやんなっていうことがあったはずなんだけど、
うん、
それがもうほぼなくなった会社だから。
そうですね。
うん。で、まあ、ソフトバンクグループ自体はもう投資の会社ですって言ってるし。
うん。
うん。だから、まあ、あの、なんだっけ、それこそ上場したんでしょ？あの、なんだっけ。
アーム？
アームが。
うん、うん。そうですね。
で、最高のなんか時価総額とか。
うん。
まあ、その金面に興味があるだけで。
うん。
アームがの技術がうんぬんは、もうこの会社はないと思うよ。
まあ、そうですね。
うん。
もうそっち方向の思考はないんだろう、
ね、ない感じがものすごいするよね、うん、以前みたいな、なんかソフトバンクやんねえっていう感じがほぼここ5年ぐらい全くないから、うん、
何にもないです
よね、うん、でその大量にうなだれたペッパー君ばっかりがその店頭で並ぶというね、そう、素晴らしい状態になってるわけですよ。だからもうそれが象徴だろうね、ある種って本当に思うね。
まあ確かにね、
うん、
うん、まあこれ考えるとまあそうですね、もうソフトバンク、まあ かつてはね、iPhone はソフトバンクからしか思
わない。そうそうそうそう。だからそういうすり寄り方は上手だったじゃん。良くも悪くも。
うん。ずるいと思いながらでもね。
そうそうそうそうそう。
お前作ってねえじゃんっていうのはあったけど、ビジェットみたいに見抜くのはあったのはうまかったよね。
うまかった、うんうん。で、うちだけ独占ですっていう枠組みを作ったところとかは、お見事だな、うん。それがやっぱソフトバンク自社で作れなくても、うん、これがで世の中が変わるなっていうところにうまくね、こう、うん、協力関係作ってみたいなことが一切ないかな。うん、
ないですね。
うん。
うん、まあ、これからは au に期待だな。
期待だと思う。だから au とまあドコモの戦争が楽しみなんじゃないですか。
うん、まあ、その辺ですかね。
うん。
うん、
だから、うん、まあそうだね。あと、ちょっとムカつくのが、
うん、
あの、楽天の、
うん、
なんかな、一番高い契約をすると、
ああ、楽天最強プランかなんか。
うん。
はいはいはい、
あの、楽天 NBA がタダで、うん、みたいな。
ああ。
くそー、こいつらって、早く手放せ NBA をって、ずっと思ってる。うん
そうだ、それ、DJ に聞こうかなと思って、
うん、この
忘れてた、
うん、あの、この商売、まあ、まあ、うん、その目的わかるけどだよ。
うん。
クソだな、こいつら、と思いながら、その。
でもあれ、なんだっけ、あ、今のその楽天 NBA で BJ が払ってるのは年間払いとかなんですか？
年間払い、もう。
ああ、じゃあ、まああれか。別にいいんか、そのままで。
あ、うちは構わないよ。あの、どうせ会社の経費だし。
ああ、いや、だから結局なんだ、そのニュース見たときに楽天 NBA は月額いくらなのかって見たら、
うん、
結局なんだ、楽天最強プランとほぼ値段変わらないんですよね。
うんうん、そうそうそうそう。
月額払いをしてるんだったら、むしろ楽天最強プランに入った方が、ほぼほぼただに近い金額で楽天の会費がついてくるなと思ったんですけど、
うんうんうん、
でも年間プランだとだいぶ割安だったんで、あ、年間プランなら関係ない
かな。そうそうそうそうそう、年間プランでドーンと入ってるから、うんうん。
そうか、じゃあまあ、関係ないですね。
そうなんだ。何なんだよっていう、その、あの、弱々なキャンペーンみたいな感じ。俺の心は打つけど、その世の中の一体何に打つんだよ、これでっていうさ、その、この弱い感じがね。
まあ、あの、まあ、楽天も今、あのね、大変らしいですからね。
うん。
いろいろと。いや、契約者数が増えてたなら500万人件いったのか、契約数。
うんうんうん。
で、まあ、一時そのなんだあの0円だったやつやめたときにガンと落ちたけど、
うん、
まあ、
だいぶ戻してきたって、
ね、うん、戻してきた、うん、まあ、特に au の回線を、ね、うん、だいぶ十分に使える契約の形に直した、
うん、
で毎月10万件ずつぐらい増えてるみたいなことらしいんですけど、
うん
うん、でも、今500万契約 で、
うん、
で多分、赤字にならないようにするには最低800万契約ぐらいないとダメらしいんですね、
結局。うんうんうんうん。
で、まあ、毎月今のところ10万件ずつ増えてるから、
うん、
あと、そうすると、あと2年半くらいすると、やっと、あの、ペースラインに乗るみたいな感じの予想は出てるけど、
うんうんうんうん、
だからその前になんだっけ、社債の1兆円の償還が迫ってて、耐えきれるか多いみたいな
話
になって
ますね。ああ、なるほど。
大丈夫かなくてみたいな、うん、ことらしいんですけどね、
うん、
うん、
まあ大丈夫じゃないですよ、もう初めから言ってますけど、
まあ、
うん、
うん、その上でこの、あの、なんだろう、このめっちゃこう、NBA のあの狭いマーケットに、
そうそうそうそうそうそう、
結構あの、
そう、
響かない、あの、サービス向上、これは何みたいな、
そうそうそうそうそう、
まあ、謎な感じ。
そう、そのね、いや、その、まあ俺は嬉しいけどだよ、うん、その一体何人の人が、それなら楽天行こうって思うかこれっていう、それだったら、あの、広告、それを告知する広告費の方が高くついてるでしょって感が、もう満々なんだよね、なんか、
まあね、
うん、
それはありますね、
うん、
うん、なんで、まあ、うん、どうなんだろうなと思いながら、まあ僕は別に今のところ使ってないから別にいいけど、とか
も、どうなんだろうね、あの、もうソフトバンクやめちゃったけど、
うん、
まあやめたのも気に食わないんだけど、
うん、
あの、 楽天に入ってたら、その野球の球団の楽天の試合は全部見れますみたいなサービスあったりするのかな。
今楽天のページ見てますけど、楽天モバイルなら NBA& パリーグ TV が追加料金0円で見られる。
あ、パリーグ TV が見れるんだ。な、結局見れるんだね。
でもね、ロゴがね、いつものパリーグ TV じゃない。TV の下に R と楽天の R が書いてある。あと知らなかった。楽天ミュージックってあるの？ iTunes、いや、今のミュージックの斜め上にあの楽天の R が書いてある。
ああ、なんか、どっかで見かけた気がする。
あるんですか？知らなかった。
なんか、意外と、こんなこともやってんだっていう、なんか、真似したサービスとかなんかいっぱいあるんですよ、なんか、楽天
って。ね、まあまあまあまあ、常にそういう会社だから。
まあね。
うん。
なんか、楽天さんがさ、わらをもつかむ思いで、パッと掴んだ小枝が、NBA とかパリーグとか、ちょっと細い枝で、もうちょっと枝が折れる、折れる、離してって感じがするね、なんかね。
そうそう。
確かに。
いやだから、一応それやってんのね。ソフトバンク見れてたんだけど、見れなくなっちゃったんだよな。
そうなんだ。
うん。で、あれなんだよな、バスケット TV っていうアプリがあって、バスケットはどういう仕組みかよくわかんないけど、ほとんど全部の試合がそこで見れてたのよ。高校生から大学生から B リーグから。で、それが、ヤフーの、なんだっけ、ヤフーなんとかってサービスあんじゃん。ヤフオカ、ヤフオクとかのサービスだっけな。それ入ってたらタダだったんだけど、それが今月かなんか終わるのかな。だからバスケットボール TV 見るのも金いるのか。でもソフトバンクの携帯だと見れるのか。なんかその辺の書き方がこれよくわかんねえなって今思ってんだけど、なんかそういうのちょっとずつこうね、まあしょうがないんだけどね、この付加価値のサービスを落としていくというフェーズにソフトバンクは入ってるという。
ああそうなのか。なるほど。
みたいだね。だから、この、もう一刻も早く NBA の権利を売り出してくんねえかな、どっか。まともなやつで見たいよって思うな。
なんか一説に、それこそ今の球団も売るんじゃないかみたいな話もね、ささやかれてますしね。
まあね。
いろんなものをこれから売り出すかもしれない、
ね。可能性はあるよね。それ、そうだな。
BJ、これバスケットライブ提供方法。
そう、それ。
国内バスケットボールの映像配信サービス、バスケットライブが2023年9月19日ってあと1日半や。で、ヤフープレミアム会員特典としての提供を終了し、9月28日からはご利用方法や料金などをリニューアルしてサービスの提供を開始します。
ああ、だからヤフープレミアムの会員じゃなくても、じゃあソフトバンクの回線持ってたら見続けれるのかな？そこは気になるんだよな。これすげえ役に立ってんのよ。
9月28日以降のバスケットライブの提供は下記の通りです。バスケットライブ無料で楽しもうキャンペーン終了後の12月1日以降、ソフトバンク、Y モバイル、リーネモのお客様は携帯料金との合算請求、またはクレジットカードのお支払いで月額プランなら550円、年間プランなら5500円。2ヶ月お得。
取られるのか、やっぱそうすると。
じゃあ別料金か
か、ね。いつもある。
ね。
ちょっとだけ12月まで無料キャンペーンがあって、こう一瞬。
悩むなぁ。どうすっかなって感じだな
ぁ。ヤフープレミアム会員だったら見えたってこと、僕も見てたってこと
か。そうだよ。
そうなんだ。
だから、本当にこのアプリさえ入れとけば、国内で開催される試合はもうほぼ 99% 近く見れたから。
あ、そうなんだ。
だから特に本当に今から始まっていくんだけど、このウィンターカップの予選とか、高校バスケのね。 うんうん、もうまさにスラムダンク舞台のみたいな戦いが始まっていくわけよ、
うんうん、
で特に福岡大会なんかは熾烈なわけさ、うん、で予選の決勝ぐらいは地元のテレビ局やるんだけど、
うん、
それより前からやっぱりファンとしては見たいわけ、今年のチームどんな感じなんだろうっつうの、
うん、
そのためにはめちゃめちゃこれあのアプリでほとんどカバーしてたから、地方予選も全部見れてた、見れるのよ。
へ
え。そう。だから、本当にあの、良、うん、かったんだよ、このアプリ。だから、これ見れなくなるの、ちょっとダメージでけえな、どうしようかなって、すげえ悩んでんね。
そういうことか。
うん。
うん。なるほど。まあ、でもね。だからこういう僕もヤフープレミアムヤフオクのためにヤフープレミアム会員になっているのに、
うん、
これを全く知らないっていうことは、うん、結局宣伝全然できてないっていうか告知全然できてないってこと、
ね、そう
それはもったいないわな、それはな、
そうだからまあまあまあバスケの人気もまあそれぐらいということではあるんだけど、
うん、
うん、まあまあでもバスケ好きにはすげえ貴重な、
うん、
あれだったんだよね、
そういうことか、
うん、
まあ逆に、なんだ、今からならお金取れると踏んだのかもしれないですけどね。
あ、いや、だから多分だけど、この世界選手権までっていう感じだったんじゃない、うん、ワールドカップか、バスケの。
ああ、そういうことか。
うん、そこまではスポンサーとして、で、特に今、日本代表の、
うん、
多分メインスポンサーで、だから今回の活躍で1億円かなんか賞金をね。
うん、
日本代表チームに出したらしいから、
うん、
そこまでつのは決めてたんじゃない？
ああ、なるほど。
うん。
まああれここまででとりあえずまあ、
そう
ここはちょっとサービス形態変えるっていうことか、うん、なかもしれません、
ね。だからまあそれまではやっぱりその B リーグの価値も高めて日本バスケットが強くなんなきゃねという前提で進んでた感じなんだろうなとは思うよ。
ああ、
うん。うんう
ん、あ、
うん、
うん、なるほど。
まあね、だからまああのこの熱もすぐ冷めちゃいますけど、どうせ
まあ今時冷えが早いからな、
早いよ、
うんうん、
おでこれまあまあ別の番組でも喋ったんだけど、
うん、
スラムダンクが好きなだけでバスケットボールが好きなやつはそう多くないって感じはすごいするから、
うん、ああ、まあそうか、
うん、
まあそれはあるか、
もうすげえあるよ、
うーん、
いやだってさ、ほんとあの渡辺雄太とか八村塁見てさ、
うん、
が出てる試合見てさ、スラムダンクみたいだって言う気が知れねえよ、もうとうに超えてるんだけどって言いたいわけよ、ファンとしては
そうか、
うん、とうに超えてるんすけどって言いたいんだけど、うん、その、うん、あのみんなそれ好きじゃん、
まあそう、
だから延々言ってるわけよ、
あ、
うん、だから延々言っとけって感じになるんだよね、なんか。
うん、まあ確かにね、あの漫画とかアニメ の人気と、あの競技とかね、そういう趣味と人気と、あの必ずしもイコールにはならない
こと、ね、イコールにはならない、まあまあまあ、よくある話じゃない。だからまあ、そこから本当になんかいろんなこと、まあ、あの、B リーグがね、すげえ今、チケットが売れてるっていう話だから。うん、まあそれをうまくこう活用して今度 B リーグとかね、国内のバスケットボールのあのバスケットボール協会とかがどのくらい本気でやるかっていうところにかかってると思うけど、まあフックとしてはものすごいいいフックではあるよね、
まあそうですね、
まあスラムダンクが大ヒットしてその後にまるで三井寿司みたいだって言ってる、この、能天気なね、あの、意見が、世の中出回ってることなんて今までなかったんだから。
まあね。
そして、あの、くだらない選手を呼んで、ゴールデンタイムにテレビをやるっていう。バスケット、長く見てるけど、初めてだよ、そんなこと。
そっか。
うん。初めてだから。フックとしてはめちゃくちゃできてるよ。
うん、そうですね。
うん、だって1ヶ月前に河村勇輝がっつっても誰一人知らないだろう、そんなの。
まあそうです、
ね。うん。俺はずっと言ってるけど、いろんな番組で。
うん、うん、うん。
でもそれがやっぱ爆裂的になったすげえいい服になってるから、まあこれを活かせるかどうかはすげえかかってると思うけどね。
まあそうですね。
うん。
うん。まあね、その辺もバスケットもどうなっていくかっていうね。
まあね、だからこの辺の戦略も含めて、で、一本あれなんだよな、あの、元フィギュアスケーターの、
うん。
町田達樹がね、今、大学の助教かなんかやってて、
うん、
この間これ前に読売新聞だっけな、有料の記事が出て、それ、あの、有料で買って読んだんだけど、
うん、
あの、非常にいい視点の、あれを出してたね。あ、うん、アスリート側にこういう視点のやつ出てきたんだっていうのが、
うん、
あの、ほぼ俺が言ってることと、
うん、
あの同じだったな。あ、よく行き着いたなこいつと思ったんだけど、要は、うん、スポーツの映像っていうのは、
うん、
共有の財産であると、
うん、
だからほとんどテレビ局に塩漬けしてるじゃない今。
まあそうですよね、
うん、そうですね、そうで、そもそもがさ、それを撮影した、まあ、でかい大会にしても何にしても、
うん、
ほとんどのスポーツに公金が入ってると、
うん、
その素材をどっかの局が独占して、でなおかつそのそれが絶えずアクセスできる状態になってないと、
うんうん、
そこがダメだと気づいているその、
うん、
協会関係者も少ないと、
うんうんうん、
あの特にやっぱりその競技をやる側のフェデレーション自体がその認識がとても甘いと、
はあはあはあ、
そこを共通の財産で次につなげるためにもある一定の期間が過ぎれば、
うん、
みんなの目に触れるべきにするべきであるみたいな、
うん、
でそれに対する判例とかも全部調べてて、
うん、
で契約書の中になんかこう一文あったら、あの法廷には全然可能だっちゃ話らしいのよ。
あ、そうなんだ。
うん。だから単純にそれは関係者が気づいてないだけと、だからその、うん、スポーツという映像が共通の財産なんだっていう発想がないと。
うん、うん、うん。
すげえいいこと言ってんじゃん、お前、と思って。
うん、うん。
いや、それを10年ぐらい俺は言ってんだよ、と思いながら。その、
まあね。
うん。でもそうなんだよ、その考え方だよ、と思って。
うん。まあ、だって、まあ、ちょっと違うけど、プロレスなんて今ね、新日本プロレスは自分で、
うん、
ネット配信をね、
そうそう、撮影も自分たちでやってんだよね、
うん、うん、やって、で、昔、テレビ朝日が撮ったやつもその中にあって、あの、昔の初代タイガーマスクの映像とか、ネットで見れるようにちゃんとしてますからね、
うんうんうんうん、
で、やっぱ、なんだろう。で、やっぱ、そんなに多くはないにしても、昔のプロレスが好きでそれを見てる人たちってのは一定数やっぱりいる。
そうそうそうそうそうそう。
うん、必ずしも最新の、なんだ、岡田和親とかの辺を見てばっかりなわけではない。
ね、そうそうそうそうそう。
プロレスファンといって、
う
ん。うん。やっぱそこは、もうね、あの、ビジネスベースでやってるプロレスだから、もう、とっくにそこら気づいていて、まあ多分、新日本プロレスがやる前に多分、WWE とか、アメリカでやってたんだと思うんですけど、
うんうんうん、
そこのマネタイズとか、その、過去の映像が財産でやるとか、それがお金になるとかっていうことは、もう、しっかりこう、抑えてきてますからね。
そうそうそうそうそうそう。うん、
当然、他のスポーツでもそういうのはできるはずで。
そうなのよ。
うん、
だから、それがすごい重要だったりするんだよ、うん、マジで。
うん。うん、
ねえ、だからそれを、だから、ある一定の期間は、その、放映権を買ったやつに渡すんだけど、それを超えた場合には、その映像の権利は、協会側に移って、協会側が積極的にそういうものを使えるように、するみたいな作戦はもういる時代だよねってすげえ思うのよ。
そうですよね。
うん。
うん。で、それこそ本当にもうそれは、ネット配信で配信するっていうのが、もう形としては一番いい。
そうそうそうそうそうそう。
オンデマンドでいつでも見る
と
かね。
そう。
うん。まあ、本当そうすべきだと思いますよ。
だろう？
うんうん、
だからそれを、その、元アスリートだったフィギュアのね、松田達樹ってちょっと変わった子ではあったんだけど、うん、昔から。その、まあ、羽生くんには届かないけど、まあ、世界の舞台に手が届いてたらな、
うん、
世界選手権も何回も出てる子で、
うん、
まあ、ちょっと独特の感性の持ってる子だったのよ。 それがだからフィギュアをやめて、で、その、うん、まあ解説者も今やってるんだけど、大学の助教をやってて、うん、そういうこととかをね、で、それとか、うん、そのやっぱアイス、スケートリンクが激減してるじゃない。
ああ、はあ、はあ。
スケートなんか特にそれ食らってるらしいのよ。うん、
ああ、そうでしょうね。
うん、
僕らの子供時代というかな、
うん、
10代の頃は、
うん、
特に名古屋はね、スケートリンク、うんあったんで。
まあまあそうだよね。だからまあ伊藤みどりとかその辺もね、うん、全部名古屋から、うん、あの、例の先生のところからっていう感じだったからね。う
ん
う
ん、だから僕も2、3回だけどスケートやったことあるんですよね。
うん。
リンクに行って。
うん。うん、
でも今、それができる環境はどれぐらいあるのか
って、ね。そうそうそうそうそう。
うん。って考えると、静岡なんかリンクがあるかのないかの
か。だろうだろう。そうそう。
そう
で、その中でなんかいろいろチャレンジをやってるスケートリンクがあったりみたいなことをね、うん、結構その引退してから積極的に追っかけて、
うん、
それは J スポーツでなんか全4回ぐらいの番組やったりとか、わ、こいつおもろいことやってんなってずっと思ってたのよ。
そうなんだ。
うん。
うん
だからまあ、今ある種研究者というか、その大学のあれとして、そういうアプローチはすげえ正しいぞ、と思いながら。
そうですね。
うん。だからそうなればいいのにな
ー
ってすげえ思うよね、マジで。
そうですね。
うん。
なんかその辺、うまいこと、ね、いろんな、協力を得て力形になればいいですね。
そうそうそうそうそう。でだからそういうマインドセットを持つだけで変わるのよ。うん、だから本当にあの、うん、あれだもんね。カーリングが本当に1年で劇的に変わってるから。びっくりするぐらい変わったから。
もはやもうメジャースポーツ。
もう完璧にメジャースポーツですよ。
ですよね。
うん。で、平気でもう、ね、YouTube の中継なんか、あんだけ長い競技だけど、もう何千人も見てるもんね。
うんうんうん、
で、その、なんだろうな、ロコ・ソラレーに毎年負けてるチームが、平気で1000万ぐらいのクラウドファンディング成功させたりするから、
うんうんうん、
いや、すげえことになってんじゃん、と思いながら。
そうですね。
うん。それも、だから、協会の若手のマインドセットがバーンってね、前も紹介したけど、岩永っていう、まあ、元競技をやってる、今、アメリカに住んでる人が、その、広報委員かなんかになって、で、その人が、その、試合前に番組作るようになって、とか、やり始めて、やっぱり、いろんな人のマインドセットが変わったんだと思うね。
うん。まあね、一人行って、
実
際行動に出して、
うん、出して、で、成果が出れば、うんうん、あ、そういうことねって理解するから。
うんうんうん、そうなんですよね。
そう、うん。だから本当にカーリングなんかは、ぜひこれも提言してるんだけど、
うん、
石の上からの映像だけでも全部出せって思ってんのよ。
うんうんうん、
その、肖像権なんかないんだから、あの石に。
そうか。
うん。
そうですね。確かにね。
じゃあ、この時のスーパーショットがこれですは確認できるようにしろと。
うんうんうん。
それで、ここはすげえなってことが伝わるじゃん。
うん。
で、その石の動画の素材なんかフリーでばらまきゃいいんだよ、もう。
まあ、そうです、
ね。うん。で、いろんな人が、その SNS でその映像を使って、
うん。
で、やりゃ、もう絶対絶好じゃんとか思うから。
うん、ああ、そうか。あの、だから、将棋言うと棋譜に当たるやつ。
そうそうそう、そういうこと。うんうん、で、
それがないわけです
ね。そう、だから、将棋とかだと、うん、その、うん、全部記録できるじゃん。
うん、残ってるから、それをもとに誰、解説とかは
できる。できるじゃん。カーリングって多分、その、うん、野球でスコアブック的なやつないんだと思うのよ。うんうん、
ああ、まあ、そうです、
ね。そう、
うんうん。
そうなると、これ、ロードレースも前から言ってるんだけど、
はい、
要は、ロードレースもスコアブックみてえなもんがないのよ。
ああ、そうか、レース展開がどうで、
ここ
がどう動いてってかいう。
そう。
だからこう、展開を解説するための材料はない、ね、
もう全くないわけ。だから過去の歴史も振り返れないのよ。
ああ、確かにそう、ね。
言い伝えみたいなもんじゃないと。
うん、うん、うん。
だからこそ俺たちの価値があるっていうのがスタートなのよ、そもそも。
うん、うん、うん。
で、それによっていろんな人がそれを共有化することによって強くなるはずだっていうのが俺の思いだったのよ。うん、もうそんな思いないけどね。もう手遅れですって思ってるけど。 もう強いやつなんか絶対出てこねえよって思ってるけど、あの、要はそういうことなんだと思うのよ、カーリングも。
うん、
そうすると、それをホームビデオで撮ってるやつとか絶対いるから、ロードレースより全然カーリングだとホームビデオの映像でもわかるじゃん、ある程度。
そうですね。うん、
それを片っ端から集めて全部公開しろと。
うん、
それが競技力の向上に絶対俺はつながると思うのよ。
うん、まあだって今の将棋の棋譜もそうだし、麻雀なんかもそうじゃないですか。あれ
そうそうそうそうそうそう。
記録残ってるから。
そうそうそうそうそうそう。
プロがテレビ対局やったやつを改めて自分でこう、
そうそう、そういうこと。
して、
そう。
その反省点作ったりとか、
そう。
戦略考え直したり
とか。そういうこと、そういうこと。この場面ではああいうことだなが思い浮かぶかどうかなんだよね。
そうそうそう。その見直しをできるかっていう。
そう。
その記録があるかどうかっていう。
そうなのよ。だからそれを率先して集めろと。
確かにそうですね。カーリングはそれ欲しいですね。
だろ？いや、だから実はだよ、うん。ロードレースは密かに俺すげえ集めてんのよ。
あ、そうなんだ。
古い映像から。結構うちにアーカイブあんの。
うん、
まあ、こんなんもう頼まれても絶対出さないけど。
うん。
うん。あの、あるのよ。本来はそういう映像と、その競技力向上って、こういう向上って、絶対にリンクするもんだって思うのは、俺絶対そこにあんのよ、うん。
まあ、それはそうですよ。だって、体操なんか自分の動きが動画で見れるようになるか、見れないか、もう全然変わりますもん、そんなの。
だろ？
だって僕が大学の時初めて先輩が友達からビデオカメラを借りてきて、で自分が宙返りとかやってるとこ見て、俺こんなだったんだって初めて分かりますから
、ね、そうそうそうそう、
第三者視点で、
そうそうそうそう、
それがあるとないとではもう全然違いますから、
違うじゃん、
うん、どこをどう直すべきかとか分かる
わけですから、そうなんだよ、うん、だから絶対カーリングなんかだからもう、うん、その盤面だけ映しゃいいわけ、映してるやつだから、うん、本当、肖像権とか関係ないんだから、勝手にできるじゃん、もう。
まあね、奥、天井からこうぶらつけて下向きのカメラ、
そう、あんなもんに権利なんかないんだから、まああんのかもしんないけど、うん、だよ。
うん、まあなんだろう。だから、まあ映像で残すのもいいんですけど、映像だと、後からそのやっぱ分析とか振り返るのに結構見る時間かかるから、
うんうん、
本当はそうなんだろうな。将棋の棋譜とか麻雀の配布みたいに、その、情報として残す。
そうそうそうそう。本来はね、うん、それがずいいと思うの。俺も、
うん。うん。そう。それが一番いいんですよね。
そう。だから、その、うん、まあ、可能であれば、だから、その、石がどういう、その、スピードでどう配置されたかも、含めて、モーションキャプチャーじゃないけど、
うんうん、
全部データ化して、
そうそう
そう、即ぐらいのアプローチはあっていいんだよね。
うん。うん。うん、それは、
そもそも。
うん。それあるとでかいですよね。
そう。それを膨大に持っといて、とか、
うん
おいで、その、この、こういう手だったらどうやるみたいなのを AI に解析させて、それを若い、その、スキップに、その、合宿でトレーニングするとか、あんじゃん、それっていうさ、そういうことなんだよってすげえ思うのよ。
うん。それは必要です
ね。そうなんだよね。でも、まあ、だからそれに向かってちょっとずつカーリングは積み上げてるから、
うん、
すげえなって思うんだけどね。
そうですね。
うん。
うん、
だから本当あの、スポナビがスポンサーついてるもんね、大会に。びっくりだよ。スポナビスポンサーついたんだと思って。だから、スポナビの記事に、その他の欄ではなく、カーリングっていうタグができてからね、めちゃめちゃでかいよ、それ、と思って。
それはでかいです
ね。うん。だから、ちょっとずついろんな記事が出てきてんのよ、もう。
あ、そうなんだ。
そう、だから、うん、ミックスダブルス組んだ時に、今、ミックスダブルスが結構いい、うん、世界選手権でも、銀メダルかなんかだったのよ。男子と女子、二人でやるね、カーリングがあるんだけど、
うんうん、
この二人が組んだ時の話とか、記事で出てくるようになってきてんのよ、今。それっていう、もう3年前では考えられないんだけど、と思って。で、それのアウトプットとして、そのスポナビとかに出せれる仕組みが作れてんだよね、うん、この1年で。だから絶対裏でそういう流れを考えついたやつがいるんだな、これっていう気がすげえするから、うん。
そうですよね。
うん。
うん、
だから映像を残すもの大事なんだけど、文字でそういう記事が 残ってるっていうのもすげえ大事だから、
うん、まあそうですね、
うん、カーリング分かってんじゃんと思って、
まあね、そういうその、うん、記事にしてくれる人間を育てられるかっていうのもでかいです、ね、
そうそうそうそうそう、それもだから戦略的にアウトプットがあればそれが出る可能性もあるし、うん、とかっていうことをやっぱり協会が積極的にアプローチする、その中に映像の権利とかそう配信とかも含めていろんなことを考えれる時代になってんだから、
うん、
考えろやって思うんだよね、
やり方いかでもありますからね、
そうそうそうそうそうそうそう、うん、まあそれがちゃんとアスリート側からそこにたどり着いたやつがいるっていうのが、
うん、
やるなあ町田達樹と思ったな、
うんうんうん
うん、
やっぱさすがにね、大学の助教授とかアカデミックなところにいるだけのことはあるっていう、
ね、うん、そうそう、でも若干その現役時代からその、うん、そういう香りのする変わった子だったのよ、なんかその
まあ人と見方が違う
そう、こいつ変わってない、インタビューもみたいな、
あ、そうなんだ、
雰囲気だったのよ。
へ
ー、あのある種その野球でいう一郎感っていうか、一郎も独特のインタビューするんじゃん、
はいはいはい、そうですね。
何言ってんだこいつみたいな。そんな子だったんだよ、町田さつきって。
ああ、そういう感じだ、
うん。
なるほど。
なんか考えてんだろうけど、みたいな。
うんうん、
雰囲気の子だったけど、もうほんと、引退してなんかおもろいことやってんな、こいつって感じだね。なかなかスポーツアスリートでそういうやつっていないけど、
うん、
数少ない何人かの一人だね。
うん、
うん、だからまあ本当にあのなんかいろんなチャレンジをやろうとしてる感じがするから、うん、まあこういう人たちによっていろんなことがね変わって、スポーツももうちょっとね、うん、このまま商業化のベースで乗っちゃうと本当スポーツって金持ちしか見れないのかって話になっていくから、
あ、それもありますね、
それもちょっと本末転倒だと俺は思うので、
うんうん、そうなんですよね、
でも儲けないといけないという前提はあるから、どこでバランスさせるかっていうのは、うん、こういうその感覚を持ってる奴らがお偉いさんになってやるべきだなってすげえ思うよ、なんか、
うん。
うん。
そうですね。
うん。
うん。まあちょっとその辺も楽しみですね、ここ
で
ね。
楽しみだと思うよ、
うんうんうん。
はい。
そうか。まあね、まあそんな形で。まあ、うまいことデジタルを使ってね、
うん、
スポーツなり、まあ他の、まあスポーツに限らず他の、なんだろうな、まあいろんな、マーケットというか、ね、いろんなのがあると思うんですよね。
うんうん、
うまいことこうなんか育てていける。
そうだね、そうだね、うん。
うまいこと使ってやってくれるといいかなと思いますよね。
うん。
うん。まあ僕らまたそれを楽しめるっていうのもあります
し、ね。まあまあそうだね。
うん。
うん、まあ本当にでも頑張っていろんなことをやってね、本当うん、強くなるということを愚直にやると、やっぱり今回みたいなバスケットみたいなことが起こるんだよ。
うん
うん、だからやっぱりその強くなるっていうことを真剣にやっぱアスリートがやってればそれを応援しようっていうチャンスが来るからね、
うん、そうですね、
その時にガンってものにできるかどうかっちゅう話だと思うね、
そうですね、
うん、
それはありますけど、ね、
うん、
まあね、本当にそういうチャンスをね逃さないように、
はい、頑張ってもらいたいです、
うん、そうですね、
はい、
はい、じゃあ今回そんなとこですか
ね、そんなとこだね、
はい、じゃあということでお届けしましたアップルンルンでした。お届けしたのはタロケンと、
最初にタロケンさんが言ったダイソーの USB メモリーは550円でした、鉄尾一郎と
BJ でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。